ダースレイダー DJ 和尚のはぁ、
ギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリ言えてねえ
んだよ、起きる時間だよ、
なんでそのベルの音が、
ちょ
いがみってなんなんだよ、
おっしょおっしょ、
腹立つな、向こう目覚まし、
起きろ寝ぼけんな、
起きてる起きてる起きてる、
ハゲかせた、
あもうすげえ口が悪すぎだろお前、この目覚まし、
おっしょ、
起きた起きた起きた起きた、
寝に水を入れてやれ、バシャー
言えるな。いやいや、ちょっと今日30分配信遅れてスタートだから、ちょっとね、寝ちゃってて危なかった。
いやいやいや、だから、なんだったらよ、僕、うん、片目のダンスの事故とダンスレーダーでございますが。
はい、ガキレンジャー DJ 和尚です。
私、だってダッシュで帰ってきてるからね。
ダッシュで今日ライブだったんだよね、この直前まで。
やって、
うん。
で、ライブが終わったら、時間的にはそのまま、
うん。
まあ、グッドウィークをやってたわけですよ。
うんうんうん。
ジブさん家で。で、
ジブさん家でね。
で、グッドウィークやって終わって、で、まあ、9時半ぐらいに家帰ってきて、
うん。
ほんで、YouTube のチャンネル立ち上げて、うん、Zoom とか繋いで、
うん。
ほんで、URL とか発行して、
こっ
ち来て、
うん。
ほんで、
やっぱ忙しいね。
待ってる間、まあ、高沢くんも来て、
うん、
全然和尚くん来ねえみたいな。
まあ、だって俺だってお前今日すごかったんだぞ、お前。
家にいるだけのやつが。なんで。
ダースレーザー今日もライブやって、配信もやって、ラジオ他にもやってたでしょ？俺だって今日もう、昼過ぎにベビースターラーメン食ったでしょ？
うん、ベビースターラーメン何味？何味？
チキン食べて、うん、で、寝て、うん、起きて、
うん、
で、ちょっと残ってたベビースターもう一回食べて、
うん、
で、寝て、
うん、
今に至るわけ。
漂流教室でも、食料なくなった後の時代生きてるやつ見てるじゃないか。
現世に生きてっから俺今。今日むちゃくちゃ暇だったわ、もう。
てか、
暇すぎるとこうなんだよ。
ベビースターラーメンを、せめてよ。
うんうん、
この時間があるんだったら、このマキタスポーツさんの10分どん兵衛的なね、
うん、
発想の転換で、
うん、
なんか金になりそうな、こんなベビースターラーメンの食べ方あるよ、みたいな、そこまではこぎつけようよ。
いや、ベビースターラーメンなんてもう、いろいろやりまくりましたよ。もう別に、またこれがね、みんなヒットするかどうかわかんないけど、やっぱベビースターラーメンで一番うまい食べ方っていうのは、すももの酢。
スモモ？駄菓子屋
で。って、そうそう。うん、うん、そうそう。よく駄菓子にこう、瓶の形したプラスチックの容器にこんぐらいのやつにさ、で、おばちゃんがこう、一個ずつこう取って、汁も乗ってくれるみたいな。あれを、こう、その汁だけをね、ベビースターの袋の中にこう入れるとね、今だとコンビニとかで、お前何顔やってんだお前。顔マスクやってんじゃねえよ。それをこう、なんていうの？
ちょうどこのズームの画面が鏡代わり。
入れると、で、ちょっと振ってあげるとね、カリカリとふにゃふにゃのことで間になってね、意外とベビースターラーメンって酢が合うんだよ、あれ。
おー。それはでも、うん、古いベビースターラーメンでもともと酸っぱくなってるってことじゃない？
めちゃくちゃ腐ってんじゃねえかも。そんな、そんな古くねえから。ベビースターラーメンとか。
あれ、最近さ、ベビースターラーメンってなんかこの酸っぱい感じがいいよね、とか言って、こう、15年前のやつとか送ってるみたいな、そういうことはない。
すっごい俺、むちゃくちゃ家から出てねえじゃねえかも。ずーっといる。いや、大きい。ちゃんとコンビニで買ってさ、やってたわけなんだけど、まあでも他にもね、まあ最近じゃあ今日は、ガキレンジャーでもね、ミーティング。
お
うん、ズームでまあミーティングやるんだけど、最近。
寝てる、君は寝てたんでしょ、その間も。
うん、めっちゃ、すっげえポンコツだな、俺。やってるから、ちゃんとガキレンジャーの時。で、まあまあ、いろいろ新曲作ることとかさ、まあそういうのもで、ズームでやったりするんだけど、その中でさ、まあいろいろ雑談もするわけよ、やっぱり。
うん。
その曲以外の話とかもメンバーで。
うん。
でね、やっぱ最近の話題って言ったらさ、
うん。
滑らない話。
ああ、R指定が出たと。
R 指定、クリーピーナッツのね、うん、R 指定くんが、まさかいきなり出て一人喋りしてたわけよ。
うん。
で、俺もまあちょっと見たんだけど、レーダー見た？
見てないんだよ。まあ、知ってしかなってやってんの、テレビで。
あ、そっか。まあ、他に結構いろんなゲストとか、まあ、1年ぶりぐらいなんだね、あれ。ずっとやってる番組かと。
話自体がね。
うん。この声優の中にまさかヒップホップ界から出て、
ね、もう思ってた。初でしょ、ラッパーは。
ねえ。
うん、
で、まあなんかそれでさ、
ガキ。あとは小籔さんぐらいだもんな、ラッパーで出てるの。
小籔さん、ラッパーじゃねえから、ただの怖えおっさんだから、あれ。
怖え、怖えおっさん。
怖えおっさん。
怖えおっさん。
怖えおっさんだから、あの人は。
怖え半ズボンのおっさん。
最近の小籔さんとかもう、ほんと悪魔の使者みたいな顔してっからな。あの人、あの人も金髪で一瞬夜間顔かって思わせるんだけど、やっぱ、あれ、あの人夜間顔じゃねえもん、もう。
いや、
ちょっと、外国顔だからさ、あの人。
夜間顔に関してね、
うん。
あの、ツイッターでね。
はいはい。
夜間顔がどうしてもわかんないっていう人がいたよ。
どういう人、まあ、夜間顔の、まあ、一つの定義として、やっぱこれ、金髪っていうのが、やっぱ夜間顔の第一歩だよね。
第一歩。まずは金髪。
金髪で、大体こう顔、あの、金色の夜間のイメージがパンって出てくるわけだから。
金色の夜間っていうのがまずさ、まず金色の夜間って何、あのラグビー部の魔法の水が入ってる
よね。昔シュワルツネッカーがこう両手に持って CM 日清のカップヌードルの CM やってるのはあの夜間、
ね、あの夜間ね、
うん、そうそうそう、いわゆる夜間、頭に置
く、いわゆる夜間じゃねえんだよ
夜間っつったらあれだろう、いやいや、それは小籔さんの話はいいんだよいやだ、まあ、ガキレンでさ、その R 指定のあれすげえねみたいな話にやっぱなったんだよね、メンバーの中でも、
うん、
で、まあ、なんか、ポチョムキンが、見てなかったらしくて、
うん、
あ、お、見て、あ、知らなかったんだ、ポチョ、みたいな話になって、ヨシ君が言ってさ、
うん、
で、いや、どういう話したのみたいな感じで、軽くポチョムキンが聞いたら、
うん、
なんかね、ヨシ君が、
うん、
あの、まあなんか、いやエローン君と、エローンと、ジブさんと、アルシテが、まあ、飲みに行った、クリスタルダンジョンの打ち上げに行ったんだよ、みたいな。
ああ、はいはいはい。
うん、まあ、そういう話になるんだけど、そこで、その飲み会の席で出てきた、まあ、振動中みたいなことを話したわけ。で、なんかラッパー同士だから、あれ、止まっちゃった。あれ、
ああ、いいんじゃったやつ。
あれ、ちょっと電波が悪いな。
またか。
あ、大丈夫、大丈夫。そうそう、ラッパー同士の、その、お酒の席で、こう、多分レーザーはまあ、そんなにそういう席でやんないと思うけど、まあ、例えば目の前にある、なんかの、こう、
お、やるやる。全部陰踏んでるじゃん。
お題に対してさ、
全部陰踏んでる。
こう、陰を踏むって、お前やんないだろ、そういうこと。
え、君との会話全部陰踏んでるじゃん。
一個も俺感じたことないぞ。
全部踏んでるって。
じゃあ、
陰踏まないで、おしょうくんと会話したことないもん。
腕時計。
ん？
腕時計。はい、どうぞ、腕時計で。
つけとけ。
腕時計。ああ、
ああ、ああ。
おー、
やっ
ぱ、ヒューヒューヒュー。
ヒューヒューヒュー。ヒューヒ
ュー。桃の天然水。桃の天然水。
まあ、そういう感じでさ、そのなんか、その、ひつまぶし、名古屋のなんかラッパーか誰かがいて、で、エローンさんが、あ、3日ぶりに食べたいひつまぶしみたいなこと言ったらしくて、で、ジブさんが、いや、3日ぶりのちっちゃなつが、それだったらちょっとこう、陰としてまだ甘いから、5日ぶりのひつまぶしの方がいいぜ、みたいなことでこう、応酬が始まったみたいな流れの話なんだけど、まあ、こうやってヨシ君がそれを順々説明してったわけよ、ズームのその会議の中で。で、あ、結構これ細かく、すげえ、本編通りに、すげえ陰の細かいところも説明するなとか思いながら俺は聞いてたの。
うん。
まあ、一歩手に説明してるわけよ、こう、R指定がどんな、うん、内容の話したかって。そのうちは、なんていうの、こう、R指定は、なんか、絆寿司っていうのと、
うん、
イクラウニ。踏んでったみたいなこととかも説明しておくわけよ、こう、
うん、質問ある人を踏むためにね、
そうそうそう、うん、でマダガスカルと頭使うとかさ、
うん
う
ん、
こういうこともヨシ君がこう細かくすげえ覚よく覚えてるなぐらいな感じで結構ね臨場感あふれる、うん、ここまでなんか R 指定が滑らない話で話してた、うんうん、 通りの感じもテンションも全てカバーして今話してんなって俺は思いながら聞いてた。
はいはい、もうそれ見た方が早いですよ。
結構これもう、
もう完全にアルハネを憑依させてる感じ。
憑依してもうだからラッパーが誰か好きな曲 のラッパーの曲をカバーするみたいな感じで結構細かく説明してるわけよ。
うん、
でなんかこれ全部このヨシ君なんか R指定が喋ったこと今言いそうだ、なんか前編話で最後はラッパーでないなって予感がしてたんだけど、黙って聞いてたらさ、まあなんかこう、イエガーマイスター、テレビスター、テレビで見てた大スターとか、なんかそういうなんかいろんな因が出てくるわけよ、なんか。
見てた大スターね。
大スターとか、イエガーマイスターとか。
うんうんうん
なんか、あ、すげえ細かく今のところ全部多分言ってるな、みたいな、よく体現して言ってんな、とか思って。で、なんかね、ずっと聞いてたら、最後のお家があってさ、
うん、
なんかジブさんがガンガンこう、なんか、陰を飲み会の席でもかましてきたんだけど、うん、なんか別な席でまた会ったら、
うん、
あ、なんか、またジブさんがある視点にこう仕掛けてくんじゃないかなって思わせたら、なんか、うん、最後は、まあ、ちょっとくだらない因でしたみたいな、なんかそういうオチなのね、
うん、
期待してたものじゃなくてすごいなんか、うん、拍子抜けする甘い因でしたみたいな感じなんだけど、まあ、そこまで全然よし君は、うん、話してくれてるわけよ、ズームの、うん、ガキレンジャーズームの席で、うん、でなんならそのね滑らない話で R指定君がしてない、
うん
こぼれ話まで付け足して、俺たちに聞かせてくれるわけよ。
なるほど。
いや、もう俺さ、もうこれカバーっていうかもう、リスペクトじゃんみたいな、なんかもう、すごかったんだよね、ヨシ君のその、R して滑らない話カバーが。
カバー。
やっぱヨシ君、銀が大好きだからさ。
ライブでやればいいんじゃないの？
あんま見たことないカバーだったよ。
そうそう、あの、ね、滑らない話の R 指定のカバーやります。
カバーやります。
再現度高い。
もうやっぱね、あよし君はね本当陰が好きだから、そう陰にまつわるものはやっぱ自然と体に吸収するんだろうね。なんか
えそれは何、滑ったの、滑らんな、滑らんな。
いやあのね、その R 指定君、
うん、
あテレビ 本編ではね、うん、なんちょっとね、なんとも言えない感じだったね、まっちゃんとかも。
だってさ、もう、今、ヨシ君自体、もう間接的にヨシ君を通り越して、うん、R 指定からの、ヨシ君からの、和尚からの今、来てるわけ。
まあ、その間ね、俺の今話で、フィルターでかなりね、ろ過されて話は薄くなってるけど、うん、
でも、
まあ、おおむねこんな感じの話なの。
いや、出てきた要は、陰とかが、
うん。
ああいうマニアックな上、
そう結構ね、
陰を踏むっていう構造がさ、よくわかってないとさ。
うんうん。
まず伝わんない感じするじゃん。
そう、だって結構、
僕はおしょうくん
と
会話は全部陰踏んでんだけど、おしょうくんはすでに気づいてないわけだ、それは。
いや、それはねえから。そのパターンはねえから。いや、でも俺もね、その、あんまりこう、なんていうの、陰踏んでるってすぐ瞬時にわかる人間じゃないから、
そうそうそう、
ガキレンジャーの DJ をやりながらでも。
あの、おしょうくんといるとき、陰踏まないで喋ったこと言ってもないから。
すっごい、だったらお前この前のいろんなフリースタイルの大会とかお前初戦で負けたりしてねえだろお前。
いやだから、大将くんの時にしかやってない。
やれよバトルでそれを。
バトル
でそんな力なのバトルでやれっつうの。
ちょっと陰は踏まないの方がな、みたいな。
いやだから、
その時はもうガチガチに踏むようにしてるから。
だからなんかその R 指定くんの話の中でも、会話の中にこう自然とジブさんとかは、陰を踏んでないふりして陰を織り混ぜてくるっていうのを、ステレス陰とか言ってるさ。
ステレス陰ね。
うん。うん、こう自然とこう見えないように、敵にバレないように陰をこう仕込んでくるみたいな、
うん。
そういうことでもねえから、ダースレーダーは。
いやいやいや、いや僕だからもうステルスも何も堂々と言う踏んでんのにおしょうくんが気づかないだけだから。
いや、じゃあもっとステルスやめて、踏んでますって感じで来てくれ。
やったら俺も。なってそれよ。踏んでます
いや、お前そんなこと言う、いきなりラッパーっぽくやんじゃないんじゃないよ。
だっておしょうくんと喋ってるときは全部こう、こういう感じでやってた。こういう喋り方。
めちゃくちゃうぜえわ、そんなやつお前。そんなやつ、ズーム、1時間も喋れねえわ。
コーラーってやつ。
それはラップしてないやつのラップの仕草ね。いねえんだよ。実際こういうやつは。まあその R テクのその滑らない話は、ね、 あ、まあ実際ね、こう、あ、ラッパーってすごいねみたいな拍手で、その会場は。
いやだからそうなっちゃうのよ。
そうなって、ね、まあ
思い出した
ってね、次の人って言っちゃったけど、
言っちゃった。だから、うん、思い出してほしいのはね、うん、笑っていいともっていう番組がかつてあったんですけど、
タモさんね、うん、
笑っていいともにラッパガリアが出た時があるんですよ、我々の。
はいはいはい。まあその時うちらは同じ事務所で ね、
うん、そうそうそう、もうね、もう足を向けて寝れないっていう存在。
もう、 うちの事務所からいいともに出演するわーってね、
あの花を
みんなで喜んでね、
花を送ってたのうちらも確か。
確か、まあ事務なんか連盟
が、萩さんに、あの君たちも花を送った方がいいんじゃないのって言われて、
うん
う
ん、
同じ、ね、事務所 の、ね、あの
後輩ラッパーとしてね、
うん、花を送ったと思うよ確か、マイカデリック様みたいな、
ね、そうだね、なんか、うん、で送ったかもね。
ほんで、まあ、笑っていいと思ってさ、
うん、
あんま、まあ、ラッパーは結局ユーザロックさんとか、うん、ライムスターとか出てるんだけどさ、
うんうん、
でもラッパーガリアがみたいな、
うん、
確かに売れてるけど、
うん、
アンダーグラウンドから来てるさ、
うん、まあもうゴリゴリのヒップホップグループ、
ゴリゴリのグループが出る
っていう、はい、その時ね、ユーザロックさんとかはテレビカウントダウン TV とかに出てて、お茶の間の結構人気者だったりしてね、ジブさんとかもまあ、うん、なんとなくポップスター的なアイコンもあるからさ、
うん、ラッパガリアが出た時、
ガリアさんはやっぱこう、
ラッパガリアが出た時、
覚えてる覚えてる覚えてる、
あの時さ、
うん、
あのトシ君とさ山田がさ、
うん、
はまあそつなく挨拶してさ、
うん、
で最後 Q さんだったね、そのラッパーガリアでーすって言って
3人で出て、
3人で出てってどうもーみたいな感じで、うん、DJ トシ山田ばって、うん、で MCQ ってなったら、
うん、
Q さんはやっぱもうそれはね、 Q さんって僕らも知ってるから、
うん、
それはもう当然そうするだろうなと思ってたんですけど、
うん、
こう話の流れの中でやっぱラップをしたわけですよ。
あ、まあ、ラップって本当にラップ、韻を踏んでラップをか
ましたみたいな。ラップしたんですよ。その時に、
うん
う
ん、
笑っていいとも8チャンネル。あるか、スタジオあるか、うん。多分ね、スタジオあるかにいた人たち全員、あの、観覧は多分100人ぐらいだと思うんだけど、
うん、
間違いなく全員。そして、スタジオあるかの入ってるビルにいる人全員、
うん、
でそれから新宿にある人全員が、
うん、
えっていう感じになっちゃう。
そんなことないだろ
う。いやいや、だからあの別にラップはかっこいいんだよ。
ラップ、
キムさんはいい、うん、あのラップはいつもかっこいいんだけど。
うん、
でもいきなりお昼休みのウキウキウォッチンで、
うん、
いきなりハードコアなラップをした瞬間に、うん、僕はと体感ではね、
うん、
日本中が、
うん、
え？
いや、そんなことないから、おさすがよ、かなり応援かましてんな Q さんみたいな、お茶の間で言ってるよ、そういうことを。
その時に、うん、カメラが、
うん、
Q さんが決めた瞬間に Q さんの顔にドンっていったんです。それはもうテレビだから絶対そうなんです、
うん、
で Q さんがバシッて決めたんだよ。でなんかね、うん、覚えてないんだけど、
うん、
すごいいいこと言ってた、
そのラップの内容は。
かっこいいこと言ってたんだよ。
うん、
でそのかっこいいこと言ってたことにより、要は、
うん、
その、わかんない人の反応としては、
うん、
ラップってすごいんですね、以外の一択になっちゃう状況ってわかる？
まあまあ、多分レーダーなんてのはよくさ、フリースタイルをやらざるを得ない場所とかが結構さ、うん、多いだろうから、そういうのいっぱい経験してるんでしょ？
だからいろんなさ、あのさ、面白いとか悪いとか、それぞれの反応ができるんじゃなくて、
うん、
これは、ラップってすごいんですねっていう、一択が迫られる感じ。
うん。
Q さんがバッキッてこうカメラで決めてるから。
こう脇道閉ざされて、はい、ここ閉ざされて、
あなたこれは、これはかっこいいですよねっていう圧が、画面越しに、もう多分日本全国に広がったのよ。
まあ、
で、みんながひるんだの。
まあ、確かにね、ラップ結構まあ流行りつつあったけど、2000年ぐらいだから今から20年ぐらい前だと、うん、まあ言ってもそんなにお茶の間にはまだね、今ほど浸透はしてなかったわけじゃん、ラップ自体が、
うん、
だからね、あれはまあわかる。
そう
か、しかもキムさんっていうのは結構見た目がこういかつくて怖い、
ゴリゴリでね、
うん、
で多分すごいんだろうけど、わかんないわけじゃん、うん、普通の人はさ。
そうね、うんうん、
でやっぱ突然、しかも何の説明もなしに、
うん、
なんか面白いことをラップしましたとか、
うん、
このなんかタモさんのことをラップしましたとかっていうよりも、普通にかっこいいラップが来たから、
うん、ああ、そう、
返せ、なんつうの、 うん、みんななかったことにしたいみたいな。
お前もう20年越しで Q さんのダメ出しすんじゃねえよ、お前。やめとけよ。いや、だから、
あのさ、次会ったら、今度会ったら言おうと思ってる、Q さん。
お前、本人も忘れてるよ、それ。いいともで何ラップしたかなんて、絶対覚えてないよ。
例えば、その、Q さんこの間誕生日だったんだけど、
うん。
こう、誕生日おめでとうございます。あの、いいともの時なんですけど、
お前、いつ流してんだよってなるからさ、ね。あの、こう。
ちなみに、あれなんですよ。
まあ、高澤さん、はい、どうぞ。
そこの、いいともの一連の流れ、僕、リアルタイム、中学生、日本語ラップヘッズとして、
お、見てた
見てましたけど、うん、まず、そのリレーの、始まりの、ジブさんから始まるんですよ。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだったね。
そうだね、最初、ジブさん、ジブラさんから、
はい。ジブさんに紹介したのは誰でしょうか、まず。
ジブさん、あ、ジブさんの前？
はい。
ね、マキクロードさん。
ブブー。
そっち
系？いや、違います。でも、当時の流れを考えると、なるほど、みたいな。
いや、あー、あれだ。
見てたはずなんだけどな、この時はな。
今、レゲエやってるあの女の人なんだっけ？あれじゃないかな。
鈴木タリナ。
鈴木タリナ。
あー、ブブー。
違う。
え？
この当時
の。
ブブーですね。もっと、
うん。
音楽シーン昔からいて、
うん、
大御所ですね。
大御所
だ言うや
あー違いますね。
おお、かなり大御所だな、それは。
じゃあ、踏み込んだヒントを言うと、うん、3人組だったけど、今2人組になっちゃいました。
え、ドリカム。
ドリカム、そうです。
あ、ドリカムだ、そうだ。
吉田美和さんが、
一緒に曲やってんだよ。
やっとか、247っていう曲やってた。
ちなみに、それのリリースパーティーみたいなものをやってたオーガナイザーが超うさんくさかったの、う
ん、なんでそのいらねえミニ情報
を。二子玉があるフライヤー渡されたんだよ。うん、それで、お兄さんって言われて、お兄さんって、うん、ドリームカムスルーって知ってますかって言われて。
知ってるわ、それ。
ジムラって知ってますかって言って。知ってますよ。知ってるわ。普通にやるパーティーがこれなんですよって言って渡された。
情報少ない。もうちょっと、なんだよ、それ。誰でも言えんぞ、その情報。
いやいや、知ってますよね、みたいな感じで。僕関わって手伝ってるんですよ、っていう。
そいつ完全にね、関わりが相当一番浅い人間だと思うよ、その情報量は。それは嘘
だ。多分、要は
誰でも
言えんじゃん、誰でも知ってる情報量で来たんですよ、
うんうん、
ドリカムジブラって出して、はい、ドリカムジブラ一緒にするとって言ってトム・ブラウンのあれみたいなの
よ。ダメーだ
よ。ダメ
また、むちゃくちゃかっこいいのが、あれなんですよ。お友達紹介で吉田美和さん、じゃあ誰紹介するかって言ったら、最近仲いい、ちょっとジブラに、みたいな感じで、あ、もしもし、ジブラみたいな、あ、お疲れです、みたいな感じでジブさんになって、
ダメ感じ、
はい。
あ、
ジブです、み
たいな。真っ昼間な感じで来ちゃった。
真っ昼間な、
真っ昼間ジブラで来ちゃったの。
リップル、真っ昼間ジブラで来て、次の日ジブさんで、もうジブさんやっぱ人気者じゃないですか。で、次の日、ガリアだったんですよ。
あ、ジブさんからのガリアか。
ジブさん。で、ガリアが当時、要はドラゴンワッシュとして曲やって、ディープインパクトで、オリコン1位だったんですよ。
そうですよ。そうですよ。もう飛ぶ鳥を
落とす。いよいよ壁はなくなるじゃん。
そうですね。もう、なんか僕からするともう、すごいもうテンションマックスなんですけど。
いや、またジブさんじゃないけど、ヒップホップドリームが起きつつあるって、まさかヒップホップアーティストが連続で笑っていたもり出るの、って感じだったもんね。
そんなの毎日河原版読む山田マンがびっくりするじ
ゃん。おっと、これぞ、今もう、今のステルスじゃないけど、今のは、分かってよ、いいんだよね。
強い。
あ、もう今から出しますよって。
出しますよ。ちなみに、ジブさんと、ラッパガリアは、一緒にやってる曲が、ラッパガリアの2枚目のアルバムの、あれに、入ってるんだけど、ライムダービーっていう曲でね。
あ、ライムダービー懐かしいね。
すごいゆっくりのね、あれで、それぞれ、馬となって、走ってるってダービー。
まあだから、ジブさんが、シマウマだし、
シマウマなんですよ。
トーマ島ってね、ラッパガリアのクルーの名前がトーマ島だから、どっちもこうね。
うん、で、ライフダービーっていう曲をね、一緒にやってますよ、これ。
いや、お前さ、もう、ジブさんの話ばっかじゃなくて、お前、ケイダブさんの話も
聞いて。ジブさん家に寄ってきたばっかだから、まだジブさんの匂いがちょっとついてて、ジブさん家寄ってきた
よ。だから、ケイダブさんの話も知ってよ、ちゃんと。
バランス。だってケイダブさんいないの。
いないでも。
え、だって、いいとももジブさんでしょ、だってことは。
まあそうよ。
キングギドラ
じゃなくて、
ね、
2000年の頃はギドラとしては活動は 生でしょ。
いや、その時は2002年頭脳の旅なんで、うん、あの、キングギドラ復活が。
うん、ああ、そっかそっか。
だからそこはまだあれなんですよ。あの、自分さんが2枚目のアルバムでイケイケだった
という。そうで、その後、オアシスさんのアルバムで、
うん、
ギドラの3人がラップする曲が確か先に出るんじゃなかったっけな。
春マゲドン。
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 春マゲドン。何の話をしてんだこれ。
すごいね、なんか、ヒップホップ、ミニ歴史
話。それで、キングギドラが、3人でマイクリレー久しぶりにやってからの最終兵器だから。
回収になったんだっけ、それって。
うん、それは、あれですね、FFB
ですね。FFB の、
まあ、そこ僕、あれ本当に、あの、中学生ぐらい普通に CD 買ってる、ガチな、あの、日本語、ラップヘッズの時代なんで、そこら辺の記憶しかないです
。じゃあ、クイズを追いかけてだけね。
うん、まあまあ、そういった流れでのジブさんからのガリアだったよね。
で、ガリアで、
なんとなくイメージ的にやっぱユーザロックさんスタートで、ヒップホップリレーが始まって、イートモリレーが始まってたのかなとか。
その後がユーザロックさん。その後ユーザロックさん。次の日が。
ちなみにユーさんからの、
うん、
あの、どういう流れで行くのかと思ったら、確か、ユーさんからの稲森泉だよね。
あ、そうですね。あの、ね、終わらせたんですよね。
終わらせた、あの、ヒップホップダービーがユーさんで終わったんです。
ライムスターさんは？
いや、それはまた別タイミング全然。いや、
ライムスターさんは別なんですよ。うん、別のタイミングで、ジブさんがライムスターにパスした、
うんうんうん。
で、ライムスターからのミキドーザンだったんです。
ミキドーザン。
あー、ミキドーザンさんね。
はい。
ちなみに、ライムスターとミキドーザンの絡みは、ウタさんとミキドーザンと、カプラライムヘッドの3人がやってる、うん、あの、シングル曲がありますから。
お前、ちょいちょい出してくる、その、すっごいムカつく博士みたいなやつ、何なの、さっきから。
ムカつくバチ博士。
ちなみに、その曲は、みたいな、さっきから出てくる、そいつはさ、博士だよ。
日本のラッパー博士。
いや、でもさ、やっぱさ、まあ、いいともってさ、それまでさ、その、いいともでのラップって言ったら、ランディ MC が実は出てたじゃん。
ですよ。ビースティも出てるよ。
ビースティも出てる。その時さ、まあ、タモさんがさ、インチキ中国語ラップでさ、ピーチャーパーティー、ちょっとパーリーみたいな感じで、かわしてたのが最後ぐらいじゃん、やっぱり。
あの時のランの顔が超怖いからね。
なんだこのクレイジージャパニーズは、みたいな。
やばい顔して見てるから。
そう、なんかあれ、あの映像とか結構有名だから見た人も多いと思うけど、あのなんか、まあ、ランディ MC って言ったらやっぱ、アディダスのスニーカーね、あれが有名で、なんかそれをジブさんが履かせてもらって、あ、ジブ、タモさんが履かせてもらって、むちゃくちゃでかいみたいな感じの、それで笑いが起きてたっていうのなんか見たことあるな。
あの時のタモさんの、
うん、
いかがわしさ、
うんうん、
いい意味でさ。
でもやっぱランディ MC の凄さとかタモさん、まあ知らないにしても、やっぱ外国から来たラップスターの前、目の前にして、すっげえ大きなラップしてんもんね。
タモさんは絶対知ってるよ。だって。
まあ、
ブラックジャズ
言われるものは
ない。
うん。
アングラ文脈もあって、
うん。
で、ニューヨークで、その、スネークマンショーとかがラップを聞いたりしている時の流れは絶対タモさんは把握してるから、
うん。
絶対会えてたと思うよ、あれ。
あえてかましやる。
あえてかましたと。
強盗だよね、やっぱその、なんていうの、瞬発ギャグみたいな、大ブレイクしてた時期じゃん、自分があの、なんていうか、4カ国語
マージャンとかやった
とかね、あの、鶏のモノマネとかさ、もうなんかその、5秒で、はい、笑わせてくださいみたいな芸が、もうすごい得意だったじゃん。うん、でもあの、インチキラップもすごかったね、あれは。
その系譜からの、で、やっぱその、うんジブさんは、まあ、格好を決めたわけですよ。多分、記憶してますよ、その時は。で、うん、で、もう、次ガリアっていうのは事務所内で僕ら聞いてて、
うんうんうん、
明日ガリアだからって言われて、花を送ろうってなって、花も送ったんですよ。うん、ほんで、廊下に、お花たくさん来てまーすみたいなのあるじゃん。
あの、名物シーンね。
そうそうで、うん、廊下にまで、出てた花の中にマイカルイクの花も確かありますよね。
じゃあ、あの画面、いいとも上の画面には出てなかった
のいや、そうか、廊下の方なの。あの、もう、うん、たくさん来てまーすって、すごいみたいなね。
あの、ポスター貼っといてって、なんか謎の AD みたいなやつが貼ってきて、貼ってさ。
そこでの、あの、Q さんの、要は、ジブさんからの、かっこよさマックスで行ったわけでしょ。うん、
いや、まあ、でもさ、立ち振る舞いってさ、やっぱ難しいと思うよ。今ほどラップスターがテレビに出てないかった
から。そうそうそう、だから、もう、お昼にラッパーが出てるなんてないから。
うん。ね
だからもう、すごい背負っちゃってるわけですよ、もう。日本のラッパー全員が背負って、うん、しかも、ジブさんは言ってもジブラだから。
うん、まあ、ジブさんの時は、わかるわかる。
うん。
もう、なんか安心してた。
オーラ的なものとかも含めて、うん、その、まあ、ジブラは、だけど、うん、いよいよ、
うん、
内田側のラッパーが出るっていうのが
そうね、
アリアですよ、
うん、そうそうそう、やっぱジブさんっていうのはなんと俺のイメージだと ガクトがテレビに出てきたみたいな
雰囲気、当時からなんか違う感じだったじゃん、そのもう、うん、ボイみたいなさ、うん、で別にそれはアリアはそのスター性とかっていうか別にダリアウチェンドってヒーローなんだけど、
うん、
なんていうの、
やっぱハードコア、うん、ジブさんもハードコアだけど、ちょっと違うベクトルのマジのハードコアっていう方、まあ、説明難しいけど、
個人的にはうちらはやっぱ直接知ってたからね、ガリアのことはね。
そうだね、本当に。うん、だやっぱいいともも、いいともそのガリアさんが出演を終えて、やっぱ翌日には事務所にさ、あのネームプレート、いいともに出演した時のラッパガリアって書いてあるネームプレートね、あれが事務所に飾ってあったもんね。
ラッパガリア。
紙だみ
たいなところ
に飾ってだって、おー、これだ、このプレートだーってなんかみんなで見た記憶あるもんな。いやもうなんかでもまあ、R指定君、その、滑らない話は、いやまあ本当によくこんなにでも話せるもんだなっていうのが正直な感想だったね。あの場で。どこあんたピコン来たマイク割れてるじゃん、もう。
かなり、なんか息だけが、ポーンって出たみたいな感じだったけど。
一番割れたとこだけ来た。
ちなみに、あのそのガリアの後がユウさんで、
うん、
でやっぱガリアが僕の中ではだから、あの、うん、本物のヒップホップを画面で見せすぎたため、
うん、
みんなが弾くっていう、
うん、
本物ガチガチ勝負をしすぎちゃったっていうのが、
うん、
ガリアだったんだけど、ユウさんは、
うん、
前に出てきて、
うん、ああ覚えてる覚えてる、
うおーっとかしてあげて、もうものすごかったよね。
めちゃくちゃすごかったですよね。
あの当時あの大流行中だった。よーポッポッポンポンっていう、あの、あれまでさ、盛り上げてあげる、
ね、
お客さんにかましてさ、うん、で、そこでまたボーンって盛り上がって、で、まあ、おなじみのように、こう、なんか、バンバンバンバンマシンガントークかまして、うん、イエイイエイイエイって、もう必要以上にヒップホップアピールして、それが一回りして、変な人みたいな感じの面白さも加わって、最強にブレイク。
あのタイミングでは、多分ベストだったと思うよ、ラッパーの話としては。う
んなんか、そう。
本当かっこいいと思ったもん。うわ、かっけえって。明らかにさ、その異質な、もう、
うん、
めっちゃめちゃ異質な人から来た、みたいな。
しかも、ユーザロックさん自体が、なんていうの、普段から結構ああいう感じの人だから、
そう
、こう、根っからの我々ヒップホップの人間から見ても安心して見られるというかさ。
うん、いや、もう、
無理してやってるわけじゃなくて。
ユーちゃんが、うん、あの、やっぱ、普通の、あの、指に出てっても、めちゃくちゃだよみたいな、やべえみたいな、感じは、
うんうんうん、俺たちの兄ちゃんが、うん、なんか、他の町の地域で認められたぜみたいな感じがあったよね。うん。
中にこれ盛り上げたみたいなさ。
うん。
でも、
うん、
どうぞ。あれじゃないですか、なんか、ひとしきり騒いだ後に、暑いって言って T シャツ脱いだら、
うん、
いいとものロゴサンプリングした、あの、笑っていいと思ってて、あの、なんとかダイナモっていう T シャツ着てきた。
あの、スペシャルのね、スペシャルの、は
い、スペシャルの
ユウさんの番組の T シャツを着てきてて、でもね、生放送ですから、もう。
あれ、なんか、その時さ、チーナさんかなんかの T シャツ着てなかったっけ、最初。
あー、そうだったかな。
なんか、
チーナさん、あの、漫画のチーナさん？
そうそう、なんか、これなんか、少女漫画の、T シャツ着てんのユウさんみたいな雰囲気だけど、なんか実はその R&B シンガーのティナさん。
ティナさんの。レディーポール、ティナ。
うん。だったような気がするけど。
もう、まあ、とにかく、圧倒的で。
圧倒的パワーを見せつけたよね。そのラッパーとしてのパワーね、本当の。ヒップホップスターというか、もうラッパー、ユーザーロックみたいな圧力がすごくて。
で、そこから、
うん。
稲森泉さん、明らかに知り合いじゃなかったかと。
いいね。知り合いなんだよ。
このブロックおしまい、あの、はい、ラッパー枠おしまいっていう、まあ、もうね、ユーザーロックのあの感じやっちゃった以上、これ以上ラッパー出せないっていう、うん、そういう、もう、ちょ、分かったもん。あ、そうっすよね、って、もうこれ以上
ラッパー出せない。いやいや、まあ、あの、でもやっぱさ、いいともなんてみんながさ、やっぱ友達同士のつながりで出てるって、信じきってたわけじゃん。
いやそれをある種ユウさんに教わった感じしたもん。あ、うん、やっぱりそうですよねっていう、その友達の輪じゃないですよねこれみたいな。
でもあれだよ、やっぱユーザロックさんのあのいいともでの大暴れっぷりっていうのは、うん、あ、 実はこんな激しいテンションの人間は、そういう役者の女の人とかも繋がってたりすんのかなって思わせるぐらいのパワーはあったよ、なんか。まあまあね、謎の芸能界パワーってすげえな、みたいな雰囲気を匂わせるぐらいの圧倒的な力をね、ユーザーの草は見せてくれたよ、あれ。
ちなみに、その動画が YouTube にありましたよ、今探して。
ああ、いいと思う。ぜひね、みんな後でちょっとね。
はい。
この時にね、
うん、
リノさんが、
リノさん、
うん、リノさん、あの雷家族でね、
ランプアイのリノさんね、
リノさんが、うん、そのユウさんがいいとも出た日の夜ぐらいにたまたまリノさんから電話があって別の用事で、
はいはいはい、
ほんで話した時に、うん、リノさんからあれあのいいとも見たってダースって言われて、
うん、
見ましたよって言ったら、
うん、
リノさんが、
うん、
もう正直、
うん、
俺たちで、
うん、
ユウちゃんを、
うん、
次のサンマにしないとダメだと思うんだよね。
うわー、まあ、言ってる意味はわかる。
言ってる意味はわかる。
シーンのまとめ役としてね、そういう感じは
あるから。リノさんの、あの、かっこいい喋り、声で、
うん。
いや、俺たちが、うん、いっちゃんを次のサンマにしてあげないとダメなんだよ。言われて、すごい。
口笛も吹いてた、その後。
でも、口笛吹いて、次のサンマにしてあげないとダメなんだよね。っていうのを超かっこよく言われて、
うん。
すっげえなんかその通りですって思ったの。俺らね、ゆうちゃんは3万2千にしましょうっていう、送り込んで。
じゃあ、そういう意味で言ったら、ヒップホップ界のたけしは誰？
ヒップホップ界のたけし？
うん。
まあだから、3万よく喋るっていう意味でさ、
うん。
あの、あれだけど、ラッパーで、
うん。
寡黙な、たけしさん、たけしさん。
おい、詰まりすぎだろ、お前。なんでもいいから出せばいいだろ、お前。そんなに真剣に悩むんじゃないよ、お前。軽い気持ちで聞いてんだから。
いやー、ポンって軽音とかルビー。
お前、それはかなりね、なんかあんま良くないこと言いそうだからやめとこう。
だから、難しいんだって。たけしさんっぽい人はいないでしょ。
だからこう、なんていうの？
さんまさんは若いじゃん、マシンガントークで、
しっかりやって。今こう、ヒップホップのシーンじゃないところでも大活躍してる、別な才能を発揮してる人が言いそうなもんじゃん、ヒップホップで。
ああ、あれだろうな、
ね。悩みすぎだろ、もういいよ、この質問じゃ。
いや、案外だから下で見るとね。
うん。
そのパンピーとかね。わかんないけど、うんうん、まあ、あの、クレさんとかね。だって
まあ、ああ。クレバさんとか、まあちょっと、タケシイズムあるんじゃないその、
そんな感じ
ミュージカル的なところも
感じでやったりさ。
うんうん。
っていう可能性あるけどね。
まああの頃、クレバさんとか、今だったらなんとなく出てても良さそうだけど、まだ、ちょっと早い
から、あの、だって、キック・ザ・カン・クルーとかが、大ブレイク、うん、本当に100万枚とか売ったのが、うん、キドラと同じぐらいの時期ですよ。
そっか。
最終兵器と同じぐらいの時期で、
クリスマスラップ
1月1日に、
うん、
あの、アルバムが出て、キック・ザ・カン・クルーの。
うんうんうん。
でも、いきなり100万枚とか出して売れて、
うんうん。
で、その時の、まあ、の
アルバム。今振り返ったら、その流れに、クレバさんって絶対、いいとも出演してそうな雰囲気があったけど、うん、してないもんね。まあ、別枠で出てたりするのかな。
いや、別で出てます、もう。何年か
後に。あ、そうなんだ。
あの、2006年ぐらいに出てます。
いいとも博士だな、高澤さんは。
あの、愛自分博がオリコン1位になった時に出て
ます。あー、それ誰紹介か覚えてます？
覚えてないです。あ、でも、スピッツとかだったかな、わかんないけど。
あー、そういう。
スピッツと曲、来ればいいのにって、
うん。
その頃。
あ、その後だか、その前だか、その頃だか。
うん。
あの、ね、要は、あの、うん、僕がさ、渋谷ゲームでショクっていう日本語ラップだけのパーティーをやってて。
ああ、やってたね、うん。
で、それに、実はクレさんが、
うん。
来るってなったんだけど、
うん、うん、うん。
次は、クレバが来るっていう告知はしちゃダメってことになって。
おう、シークレットゲストで。
シークレットゲストで。うん、で、うん、L ボーカルと、そのみちゃんがゲストライブだったのよ。
はいはいはい、はい。
両方実はクレさんが曲一緒にやってて、
うん、うん。
っていう、要は、謎かけみたいに。
うんうん、あ、このメンツを見たら、
このメンツだったら
なんかクレバさん出てくんじゃないかってわかる。ああ、いいね、そういう。うん、
そういう座組みにした上で僕が、
うん、
告知の時に来ればいいのにっていうのを言って、
うん、
あの、
ああ、ステルスインじゃないけど、なんか、ちょっとその、匂わせ
匂、うん、わせをしたのよ。あの、うんうん、今みたいに、ネットとかすごい、あの、今よりは結構もう少し掲示板とかそういう時代だったと思うから。
なあ、掲示板懐かしいね。
で、うん、こういうことやるから来ればいいのに、みたいな、
うん。
告知をして さ、
日系時代だね。
うん。うん、で、要は、そのみちゃんのバック DJ として
なあ、おー。あーそのみちゃんのバック DJ にしては、ちょっと贅沢すぎるな、おい。
ライブ DJ として、
うん、
クレさんが来るっていうのを一回。
やばい。
しかも武道館やった後だよ。
おー、あ、そっか、そっか。
武道館やった後とかだったと思うよ。
すげえな、ダースレーダーのバック DJ やってたコペロぐらい贅沢だな、なん
か。どういうこと？コペロクレバーだと思えばいい。コペロ、DJ コペロ武道館2デイズみたいな。
あとに。コペロ一人で武道館何やんだよ、2日間も。はい、ラグビー選手に似てます、みたいな。
エグゼビットのモノマネして。
ラグビー日本代表のあの2人のモノマネで、それでお前武道館2デイズやれたらすげえぞ、お前、その2個のネタだけで。
めっちゃエグゼビットで。ダメがラグビー。
エグゼビットって、こんな日本で、そんなにお前知らねえ、みんな知らねえから、海外じゃ、まあ、売れてただろうけど。似てどっちも似てんだよな、確かに、エグゼビットにも。
いやいやいや、まあだから、まあでもね、そのクレさんとか、
うん。
ああ。
まあ、
です。
まあ今だったらほんとさ、その、いいともみたいなのあったら、まあ確実に R指定君とかは出てるだろうね。
いや、僕はだからテレフォンショッキングじゃなかったけど。
あ、ダースレーダーもね、いいともは出てたよね。
出て、ラップ。だから、
あれだっけ、インスタント東大生みたいなやつだっけ。
うん、東大生に見えない選手権。
東大生に見えない東大生選手権。そういう、あの当時結構なんていうの、結構、混んだ企画多かったよね、いいともって。一般視聴者って、一般リスナーっていうね、まあ、一般人を巻き込んだ企画とかいっぱいあったよね。ゲンテレ的な感じというかさ。
多分ね、だからそれって今みたいにさ、うん、東大生クイズとかそういうの、東大生ブームが来てる前だったから、東大出身で何かやってるやつっていうリストに多分僕が入ってる。
お
う
お
う
お
うだから、たまにテレビ企画で東大生企画があると、写真が結構来たのよ。
なるほど、なるほど。
で、なんか番組で、東大生なのに、金稼いでないやつっていうので来た時もあって。
なんか、俺はいくらでもいいんだろうよ。
何の曲か忘れたんだけど、
うん、
そのテレビのディレクター、番組のディレクターですみたいなメールが来て、なんだろうと思ったら、うん、今度こういう番組があるんですけど、興味にありますかっていうのがあって、で、どういうのだろうと思ってみたら、東大生なのに、稼げてないランキング
すごい、なんか、
それで、
すごい偏見だな。
年収が分かる資料を、
うん、
送ってくださいって書いてあって、なんでこんなことをわざとやんなきゃいけないんだみたいな。
すごい怖いね、それ。
怖いよ、怖いよ、これ。
裸にさせられちゃうわけでしょ、いきなり。
そう、いきなりで、多分、肌に乗ってる人とかに、うん、はい、この人いくら稼い、年収いくらでしょって書いてやられる。
そもそもさ、だってラッパーの年収とかも、結構グレーなとこな上に、ラッパーが乗っかって、何、東大も乗っけて、いろいろ難しいな、それ。
で、職業、ラッパー。
うん、
東大みたいなんで、
まあ、
全然練習ないみたいな。
からね、その、今は結構いたりすんのかな、東大ラッパーなんていうのは。
東大、ラッパーわかんないけど、でも東大生ってもうさ、うん、すげえブームになって、東大生タレントとかいっぱいいるじゃん、今。
まあそうね、一個の、まあ本当価値だもんね、タレントとしてもやっぱりその東大っていうものがつくと。うん。あれ、また止まっちゃった。やばい。
昨日ぐらいからね、ネットの調子が悪くて。
ほら見ろ。
DJ 響きさんってさ、階段喋ってもらったら、それから全然ネットが繋がなくなっちゃって。
お前一番怖いパターンじゃねえかよ、お前。電波まで例で侵されちゃうの、なんか。
オイラン節って高沢くんがおかしくなったって話をしたら、ネットがおかしくなった。
高沢さんの話でおかしくなってってどういうことよ。
いや、でもね、その、東大生見えない選手権っていうのだから、いいとものディレクターさんから来て、
うん。で、あれはさ、なんていうの、結構、当日に一般人もオーディション。
そんなのない、そんなのない。もう一週間前ぐらいから。
あ、決まってんの、あれは。ああ、そっかそっか。
いや、だからその、東大生関連のタレントリストに僕も載ってたから、
うん。
多分向こうから連絡が来たんです。
東大はさ、なんていうの、まあ、東大に入って、
うん、
東大に入るってことは、 将来就職がいいってことのためにみんな東大に入るの？
いや東大はそうじゃないんじゃない？
勉強の、
まあ、学者になったり
とか勉強みたいな。
うん、まあ分かんないけど、弁護士になる、検事になる、司法試験受ける、医者になる、まあまあいろいろあるとは思うけど、
まあ一個の通過点として東大ってことなのかな。
まあまあ別に、まあそこそこ多分志がある人が多いと思うけど、うん、僕はそうでもなかったけど、う
ん、ダースレーダーに関しては途中で放り投げたからな、東大を。
うん、ね、全然おしゃくしてあげようと思ってた、まあね、東大の卒業の資格を
俺多分全然使いこなせないと思うんだよな、その東大の看板いきなりもらってもさ、コンビニとかのレジで、はぁ東大出たんですけどとか見せるぐらいだよ多分
コンビニのレジで東大出るのを証明する必要は一回も今までなかった、
うん、これ僕東大出たんですけどちょっと安くならないですかみたいな、
万引きしたの許してもらっていいですか
出すよ痴漢した時にケツペンって触って、うん、ほら東大だよ俺、
うん、
絶対東大、
うん、逆にニュースになるわ。
いや東大で痴漢はかなりニュース的にも美味しいネットだと思うねそれは、うん、いやまあ今週さ
あおしょうくんも、
うんう
ん、よく止まるねおしょうくんね。
俺レーダーが止まってんじゃないの今？大丈夫？
やっぱりそっちからそう、うん、いやなんかね、
うん、
昨日ぐらいからどうもね夜のネットが安定してないのかな、うん、
今んとこ、うん、まあ今週さ、まあ泥団子のテーマがさ、
うん、
あなたのこうちょっと最近ムカついたことみたいなことでまあ募集してるけどさ、まあ、ちょっと俺もねなんか久々にムカついたことちょっと起きちゃってさ。
え、あの僕がいつもお翔くんにやって我慢してるようなレベルのこと？
そういう気持ちでこのラジオやってんのかやめてくれよまた今さあの緊急事態宣言でさ、
うん、
まあ、8時には結構お店閉まるじゃん、
うん、
であの新宿の駅ビルのルミネ、
うん、
ルミネもさあのでっかい駅ビルも8時で閉まってるわけよ。
ああもうシャッター降りちゃうのか。
そうそうそう、うん、であの新宿の駅で俺ねちょっと電車乗り換えるってタイミングがあって、
うん、
でそのルミネの前通ったら、うん、もうなんていうのシャッター閉まってて、
うん、
結構やっぱ8時過ぎると人通りもちょっとねまあほとんどルミネ側の方は少なくなるわけよ。
ほうほうほう、
うん、でねそうなると、
うん、
結構ね新宿駅まあ今少ないとはいえホームレスのね人たちが結構いるわけよあの辺って、うん、で結構ねルミネの通りとかってルミネが閉まっちゃうと、
うん、
あの部屋の中みたいな感じでだけど駅構内だけど扉は開いてるから、
うん、
暖を取りにこの時期とかねホームレスの人たち結構ね段ボール寝たりしてるわけよ結構あの辺って、
うん、
でまあそこの通りを通って最近ねこう珍しいあんま見かけなくなったなって俺の中で思ってたんだけど、うん、そのホームレスの人たちが、
うん、
こう茶碗かなんかをこう置いたりしてさ、
うん、
まあいわゆる物乞いっていうんじゃないけど、
うん、
ちょっとお金入れてくださいみたいなさ、なんか渋谷とかでも結構そういう感じでやってるホームレスの人たちって結構最近多くてさ、ああ最近そういうこと俺見てないなとか思いながらも、うん、まあその辺通ってたわけよルミネの前を。で新宿の南口の改札を通って駅構内に入ろうと思ってたらその通りで、まあね、ちょっと一人の、まあ年60代後半ぐらいの、まあ、身なりはね、まあそんなにこう、ちょっと別になんか古いもの来てるって感じじゃないんだけど、多分ホームレスらしき人が、なんか大声出して改札の前で騒いでんの。
うん、
わーわーわーとか言って。
うん、
ああ、ちょっとなんか、なんかちょっと嫌な予感するなーみたいな感じで、
うん、
何もなく通り過ぎて改札入れたらいいなーとか思いながらその騒いでるホームレスらしき人の横をこう通過しようとしたら、
うん、
突然ね、
うん、
ボーンってなんか自分のこのダウンジャケットみたいなの着たんだけど中からこれぐらいの棒を取り出したの、
うん、
ボーってで、それ振り回して、なんか俺の方に来たの。
うん、
うわーとか言って。で、パッと見たらね、なんか孫の手っぽいんだよ。あの、肩叩く、背中かくときの。あの棒みたいなの振り回して、うわ、やばいと思って。あ、でも俺、今年のね、さりげない目標が、トラブルに巻き込まれないって俺決めてるの、今年は。
目標ね、
うん。今年の目標。これ、いやもう、絶対これこのままいたら、なんかやばいことになると思って、もう、知らないふりして、俺も改札、入ってったのもう、うん。でもなんか、なんかすげえ腹立つな、みたいな。なんで俺いきなり襲われなきゃいけないんだろうと思ってさ。
うん、
で、改札入って、うん、いや、ここでまたなんか別に文句言いに引き返すのを引き返しちゃダメだと思って、でもなんかこう腹立ってさ、どうしようかなとか、改札入ったところで悩んでたんだけど、いやいや、もう無視して行こうと思って、山手線乗ろうと思ったんだけど、これ別に、まあ、普通に俺が無視して、これで終わらせてもいいんだけど、なんかね、あの感じって結構、誰振り構わず、なんか、こう、ちょっかい出すみたいな感じで、女の人とかだったら結構これ、やばいんじゃないかなとか、普通に考えだと思っちゃった。
駅員さんどうしよう。
で、駅員さんにとりあえず俺言おうかなと思ったの。
うん。
まあ、で、俺が電車に乗るにしてもその前に。
うん。
でも、よくよくちょっと考えてみると、これ駅員さんに言ったところでも、
うん。
まあ、ただ注意するだけとか、とかなっちゃうのかなとかいろいろ考えて、これも、ちょっと、そこから鉄道警察とかに、駅員さんから鉄道警察とかに行くのとか、ちょっと時間かかりそうだなと思って、うん、俺スマホで、新宿交番っても調べて、もう直接交番に電話したの。まあ、110番はちょっとまあ、実際俺も殴られてるわけじゃないから、まあちょっと110番はちょっと大げさかなとか思ったから、交番に直接電話して、今、南口の改札の、新宿の南口の改札前で棒を振り回してる男がいるんで、ちょっとこれなんかある前に、まあちょっと身柄を確保するかなんかしてくださいって言おうと思ってさ、まあ、その番号をかけて、じゃもしもしって言ってさ、で、こう新宿のルミネから歩いてった南口の改札の前で、なんか多分孫の手みたいな棒を振りかざしてる男がいて、僕自身もちょっと殴られそうになって、ちょっと危険なんで、殴られてはいないんですけど、もしも何か可能性もあるんで、今ちょっと電話してみましたって、ちょっと細かく説明したら、あ、わかりましたって。じゃあこれもう一度つなぎ直すんで、交番の人に話してくださいって言われてさ、俺、よくわかんない、なんか交換台みたいな人にすげえ詳しく説明しててさ。
あ
うん、そう、なんかまあ、俺も興奮してたからさ。で、まあ、一応交番のおまわりさんに直接話してわかりますかっては言って、まあ電話切ったんだけど、で、昨日かな、またたまたまその新宿の駅に行ったらさ、そのホームレス、らしき人物はね、男、60代後半の棒を振り回してた男はさ、俺を殴りそうになってたところの改札の前に、またいたの、同じ場所に。でね、物乞いの茶碗かなんかを置いて座ってんの。いや、お前さ、そんな2、3日前に、棒振り回して人を襲おうとしてんのに、何を毎日に、2日後に人からお金もらおうとしてんだって。俺さ、その、まあ、なんていうの、その、まあ、よくわかんない、その人、その心理の変化ぶりにさ、またなんていうかこう腹立っちゃってさ。
あのね、でもさ、おしょうくん、まあ、ちょっとこれ真面目に答えるとね、
うん。
その暴れてた理由っていうのがさ、
うん。
要はそんなとこで座って金物乞いみたいなことしてんじゃねえみたいなこと言われたとかさ、
うん、
その人はもしそういう状況だったらさ、結構こんな寒い時に、
うんうん、
すごいしんどいはずじゃん、そんなのは。
わかるわかる。
その現場にいたわけじゃないから、うん、暴れてる状況とかもわかんないけど、でも暴れる理由がさ、なんで暴れてるのかわかんないって言ってる、その前にすげえバカにされたとか、うん、嫌なこと言われたとか、
うん、
っていう、で別に、例えば、本当だったらそこで暴れたりして、うん、じゃあなんでそんなところにって言うけど、他に行く場所がなかったりするからそこにいるっていうことは可能性もあると思うから。
まあ、あそこあったかいからね。
だから、まあ、その、 お嬢くんがその場でね、お嬢くんが使ったことに対して腹立ったっていうのは別にわかるんだけど、
うん、
その何段階か前に、
うん、
もうちょっとだから、なんか原因がある気はするから、かといってね、何が起きるかって話でもないから、
うん、そう、なんかまあ、うん、まあ何かあるにしたとしても、まあ仮にその俺に殴りかかろうとしてきたその男性が、まあ仮にホームレスだとして、その、うん、まあ、いいよ。そのなんかわかんないけど、何かあったとしても、その自分の自由に生きてる生活の中で、まあいろいろ自由に生きてる分には構わないけど、一般のルールの人間にそれを当てはめてきたら、それはもうこっちだって社会の常識の中にあなたを制裁しなきゃいけないよって俺は思うわけよ。
それがそこに入れないようなさ、うん、だってお金が稼いもないとかさ、
うん、
社会の常識って言ったって家がないっていう時点でもうその枠から外れちゃってるじゃん、
うんうん、そういうわけだったらその何ていうの一般で生きてる一般そのあなたたちのホームレスの社会の中ではない人間に何か危害を加えるっていうのは全く道筋おかしいなことをしてるんじゃないかって俺は思ってるわけよ。
いやだけどすでにその人はもう、うん、なんかさ道筋から外れたような目を合ってんじゃないの？そこにいるっていうこと言ってんで。
うん。
僕はそう思っちゃう。だから、その人がここで、うん、座ってお金を恵んでくださいみたいなことを言ってるっていう状況自体がもうすでに、
うん。
なんなら制裁を受けてるし、
うん。
なんならその常識とかっていう僕らが勝手に決めたもののせいで、ひどい目に遭ってるっていうふうに思っちゃうから、うんだから、うん、直接被害に遭った和尚くんが、なんだこれ、泣けるなって思うのは別にいいんだけど、
うん、
やっぱり、それに対して制裁を加える必要は僕はないところか、むしろそれ絶対明らかに手当てが足りてないからだと思うし、
うんうんうん。ただ、その、なんとか、
今、実は日本にたくさんいるし、
うん。いや、いいんだけど、単純にやっぱそのなんていうのもう俺は一歩間違えたら傷害事件だったわけよ。
でもさ、知らなかったわけじゃん。
ん？
大丈夫だったんでしょ？
大丈夫だったけど、俺むちゃくちゃ強い意志で我慢して、そのトラブルを未然に防いだわけよ。
ま、
あれ止まっちゃった。
僕はそれあんまり賛成な感覚ではない。
あ、そう？いや、でも、ほんと、これ別にホームレスだから、うん、これ一般人だったらもう、おかしな話でしょ、その人が。俺に殴りかかろうって。
そう、だからその後さ、うん、その後座ってるのを見たわけでもしょう。それで分かったっていうふうには、なんだか、うんうん。あ、そう、まあ、多分それがまた怒っちゃったでしょ。
うん。いや、だってそんなさ、なんていうの、こう、例えばお金、僕はいろんな事情でお金がないんですっていう、別にそれ自体は何にも思わない。それはその、なんていうのそういう生活をしてるスタイルだから。
だけどこれじゃないと思うんだよ。だから、したくてやってる人もいるかもしれないけど、
うん、
したくてやってない人だって、そうせないと生活できない人もいると思うから、
うん、
それは、そういうことを考えちゃうかな。
そっか、人を殴ろうとしてる、人を殴ろうとして、次の日にお金をくださいっていう、その、なんていうの、バランスって成り立ってると思う？
だからそうせざるを得なかったら、だって、要はそれだけ大変なんじゃないの？実際に殴られたら、それは、
うん。そんな、だって人を殴ろうとしてるホームレスなんて俺初めて見たからさ。
だそれは、
うん、
僕がその話を聞いた時にきっとそういうふうな、お前なんでこんなとこに座ってんだよ、邪魔だとか言われたら怒ったかもしれない。
俺が言ってるわけで、俺一言も言ってない。
だから君が言う前に、だってもうすでに暴れてたでしょ、君が言った時には。
うん、暴れてた。
だそれはその原因がなんかあるんじゃないの？
いや、そこまで俺は面倒見きれないわ、はっきり言って。
それは面倒見る必要はないけど、
うん、
そういう想像を僕はしちゃうから、だから、それ一日だけで、うん、だけど次の日もいるってことは、
うん、
これそういう風にしなきゃいけないっていう風に思う。
いや、俺がそこまで深く考えて、いや、俺の方がこんな考えが悪かったってなんなきゃいけないの、それって。
いや、なんなくていいっていうか、今、もう一回怒ったって。
うん。あ、ごめんごめん、また止まっちゃった。
何も、あれじゃない？感情が荒ぶった以外の被害はなかったでしょ？
うん、ないよ。うん。
でもその人はそこにいてお金も譲ってもらわないと生活できないわけでしょ？
まあ、そういうことだろうね。うん。
うん。
でもその、障害を起こすってこととは、俺はバランスは取れてないと思うんだけどな。
だって、君はさっきお風呂入って寝れるんでしょ？
いや、 そんなこと言って俺と生活自体を比べるんじゃなくて、俺が今比べてほしいのはお金を恵む行動を取ってるっていうことと、2日前に俺を殴ろうとしてきたっていう行動、これは両立しないと思うんだよ。いくらその人が苦しい生活を強いられてるとしても、これは天秤にかけちゃ絶対いけないと思うんだ俺は。
まあまあ、だからそれは君はそう思って
る。それはいくら何かどんな理由があるかわからないけど、なぜ俺はそこまで察しなきゃいけないの、その男のことをさ。
まあ僕はだから世の中にそういう人がいるって思ってるから、そういうことのことも察するようにしてるけど、
うん、
そういう状況知ってるし、そういう人が大変な思いをしてるのを知ってるから察するように、う
ん、いや俺だってそれはさ、もう好きでさ、そういうこと生活を強いられてる人、まあ中にはいると思うよ。自由な生活をしたいってさ、その全ての
力
から、
うん、
そういう人だって俺はいると思うんだよ、うんうん、そのいろんな人間関係が嫌で家を放り投げるなんて人もいると思うし、辛くて自分からホームレス生活行く人だっていると思うし、まあそこはいろんな方がいると思うからさ。
今さ、コロナ禍で生活保護がどうのっていう話を国会でもしててさ、
うん、
で仕事がなくなっちゃってさ、年明けでお金が4円しかなくて食べ物ができないから大人食堂に行ってご飯をもらってるっていう人の話とかやっぱ聞いてるから、
うん、
でそういう人がつい何か言った時にたったなっちゃって怒っちゃうっていうのは、
うん、
全然そういうことがあるっていうのは想像できるし、でその人がそういうことをやりたくてやってる、粗暴な暴れたくて暴れてるっていうよりはそうせざるを得ない状況っていうのは、今は少なくともコロナ禍の今はいつもよりさらに多いし、でこの冬の寒い時期だから、
うん、
でその座って例えば今お金がなくて困ってるんですって言ってるような状況の人が、なんでそういう状況になったのかっていうのが、
うん、
まあ、僕はねそういった活動とかもしてるから、
うん、
そういうのを察してしまって、その今の話聞いても、
うん、いや別に俺だってさ、その辛い路上生活をしてる、
バランス取れるっていうのは例えば、うん、普通に、まあ、基本的人権とかいう話じゃなくて、例えば一応月々の給料もらってて、
うん、
それで自分の好きなことやる、テレビ見たいときに見る、携帯でゲームやることもできる、おもちゃ買うこともできる、うん、っていう人がバランスを取って生活してくれっていうのと、
うん、
毎日食べるものがない、
うん、
寝る場所がないっていう人にバランス取れって言っても、
うん、
どこっていうの大変なんですけどっていう話が先に来ると思うよ、
うんうん、まあ、だって全然それはわかるんだけど、
うん、
うん、それとそのなんていうの、何の関係性もない人に暴力を振るおうとしてる行動っていうのが イコールで俺は繋がっちゃいけないと思うんだよね。どんな過酷な状況であろうと。
それでもし障害だったらそれはもうその障害事件としてやればいいけど、何もなかったわけじゃん。
なかったよ。なかったとしてもそれは
なかったのにそこまで言うのは僕はちょっとなんでって思っちゃう。
あ、そう。殴られ
るのは本当に大変だなと思うよ。
いや、まあ止めなかったら俺は本当にちょっと腹立ったから、なんだこの野郎って行こうとしてたからね、俺は。でもそれやめて、はい、バイバイバイバイうん。
まあ、おしょくんちょっと怒ってたから。
何、うん、
優しくしてあげて
きた。いや、怒ってないよ、
嫌な思い。
怒ってないっつーの。俺さ、俺分かったんだよ。
ハムちゃん、ハムちゃんまだ覚えてるの？
ハムちゃん、先週さ、俺のことさ、ブロッコリーって言ってたでしょ？
うん、
俺ね、一週間考えたんだけど、分かったよ。
何が？
ここの、この、モワモワのとこを見て言ったんじゃない？
なんか今外れたの、ちなみに。
え？
あ。何？これさ、俺も先週これの色違い着てたんだけど、ユニクロのパーカーなんだけど、
これ
中がね、モワモワなんだよ、これ。
これがブロッコリーなの？
これブロッコリーに見えたんじゃないの？
これブロッコリ
ー？おい、やっぱりそうだ！やっぱりそうだよ！
うん、
じゃねえかなと思ってんだよ。
ブロッコリーハム。バイバイ。よしよし。
じゃなかったら俺のこと陰でブロッコリーって呼んでんのかなって。
嫌な表示してる
んだよ。そうだったんだって。だから、ちょっと怒ってたんだ。
怒ってねえから、俺はよ。怒ったことが一回もないからね、俺。ほんと。俺怒ったらもうほんともうマグマ噴火、こっから火出るから、怒ったら。マジで。
じゃあ、一枚踏んじってちゃうわ、ハムちゃん。
ハムちゃん
じゃねえっつうの。そのことハムちゃんって言わないで。おしょうだから、俺は。ハムちゃんが
結構、おしょうハムかな。
ハマだと。
うん、おしょうハム。
お塩ハムってなんか丸大ハムみたいな感じで言わないで。
じゃあ
ミスターハム？
ミスターハム？ミスターイチョウとなんかなんかちょっとかかってそうだな。ミスターハム？
ハムスターハムがいい？
ハムスターハムすげえ可愛いの来たな。ハムスターハム可愛いな。
ミスターハムにしよっかじゃあ。
オッケーハムスターハム。
ハムスターハムでもうゴッゴッゴッゴッゴッ。ああもうひまわりの種食っちゃうからね俺も。
はいひまわり。
あれあんま受けなかった今。あ、来た来た来た、また絵描いてきたの絵描いてきたの
何の
絵？約束のネバーランド。
これね。お約束のネバーランドです。
おー、うまいね。
エマちゃんですね。
これは何？約束のネバーランドっていうアニメの
漫画の。
漫画の
主人公。鬼が出て
きてる。すげー。これ何？こう普通に見て描いてんの？それの人の。
これはね、
すごいね。
手にめちゃくちゃうまい。
もうジブリに就職しなよ。
ジブリに。
俺紹介してあげる。あのジブリのヒゲのジジイ知ってるからさ。
名前知ってるだけでしょ。
うん、まあまあなんかテレビで見たことあるぐらいだけど、なんとかいけっからさ。
なんとかまあ、ジブリハムに頼めばいい。ハムに頼め
ばいい。お師匠に紹介してもらったんだけどって。
なんか嫌だな。
ね、
それ何ダースレーダーの写真？
そうそうそう、さっき撮ってたよ。
あ、さっきもう出しちゃっていいの？それ家でしょ？
家。
うん、
はい、君たちも寝なさい。
ハムちゃん
ハムちゃんじゃだけどすごい可愛い感じで呼んでくれたけど、おしょうだからね俺は。ハムちゃんやめて。
ハムちゃん。
全然おしょうの要素が一個も入ってないから。
じゃあよ。
うん、
いや何
おそらくおそらハム。
おそらハム、
うん、おそらハム、
これもう終わんないループ入るからね。
丸大ハム、
ブロッコリーハム、
ブロッコリーじゃないから、
ブロッコリーハムが一番いいよね。
ブロッコリーハムが一番よくわかんないんだな。ハムは
ほうれん草。ほうれん草。
ほうれん草ハム。
ほうれん草ハム、
それは何？ただの献立じゃないのそれ普通に。名前としてはちょっとなんかいまいち合わないと思うんだけどな。
うん、じゃあ、
うん、
量産性オタクハム。
量産性オタクハム。量産性オタクハム。なんどういうこと、どういうこと。
思ってあるでしょ、ほら。
なに今チャット読んでんのみんな。
あ、そうだ。おもちゃハム。
おもちゃハムだね。
うん、おもちゃハム。
おもちゃハム。
あとマッサージハム。
マッサージハムもあるの。
マッサージハムって
何？変態ハムスター。変態ハムスター。
変態ハムスターはやめてくれ。
バルさん、
まあ、おしょうなの怖い動画の。
おしょうの怖い動画ね。
怖くないから俺の動画一つも。
幽霊事件も。
え？
あのさ、バスローブ下掘っててさ、マジラリアでしたけ
ど。バスローブ。あれかな？シュガーソウルさんのモノマネしてた。
あの、おしょうくんのね、ハロウィンの。
脳みそ抜けてなか
った。脳みそがない。
脳みそがなんか独特な表現するんじゃないよ。
あったね、おしょうくんの。バスローブおしょうね。
まあ、もうね。なんか、不評だな。結構面白おしょうで通ってるんだけどな、あの辺は。
気持ち悪いって罰だよ、面白いわ。
気持ち悪くないから。むちゃくちゃ俺女子高生とか人気だからね、言っとくけど。
それはその女子高生の頭の中が疑う
っていう。生意気になったな。
女子高生に振られてるってこと？
振られてねえよ。バカ言うな、俺女に振られ、俺が振ってるから。
そうだね、パパもかっこいいからね。
ダースレーダーなんかこれただの夜間なの、夜間お父さんだからね。
大学の女の勝ってる、負けてるもん。
じゃあまあまあまあまあまあまあ。
負けてねえから。俺もう東京で5番目ぐらいにモテるからね、言っておくけど。
おしょうくんは占いババアっていう人にモテてるから。
バカ言うなよ。
占い、おばさんにはモテてるよ。
占いババアはおばさんランキングでも下から3番目ぐらいなんだから、東京のおばさんの下から3番目ぐらいなんだ。
そうだよ、パパと付き合ってんの？
付き合ってないから。
ババア、 ったよ。
ババアって俺はもう女子高生に大人気の和尚ですからね。
本当に笑ってるんですよね。
振られたことないから俺本当に。俺バンバン振ってるから女の子。ごめんねごめんねごめんね。
逆に振られてるんだよ。
振られてないから。やめてよ。
はいはいはい。まあちょっとこれ以上ね、今おじょうくん悲しい顔になってきたから
悲しくないわ。もうまあまあ仕方ないな、子供たちだからって言ったらもう
今日怒ってんでしょ。
怒ってないから俺本当に。もう
だってバカがいるしかも
怒んないし、女子高生にモテるし、
女子高生にモテる
から怒られる。
女子高生にモテるっていうのは何、絶対言う本当じゃないと思う。
いやもうモテる人もいいんじゃないですかって話だけど。
いやいやもう正常な頭の切れたもう可愛い美しい女子高生にもう20みたいな女の子にもモテるからね俺。20
みたいな、
まあ、
それはギャップ論ってやつですかね。
ギャップ論
何言ってんだよ。もう親父に似てきたな。
中身を見てくれるいい人なんだよ。
なんかもう早くも親父の脳みそ受け継いでるな。なんか小難しいこと言って。
これもハムちゃんだね。
あーそれはあのこうリンパ流すやつでしょ。それ俺も持ってるよそれ。
おしょうくんにも教わったの。
見た目に
そぐ
わって結構溜まってる感じ。
おしょうくん。
どういうこと、どういうことですか今のその意味深な発言はよう。
いやいやいや、まあまあまあまあ、もう君は寝る時間だから。あ、はい、おやすみ。
はい、おやすみ。
ハ
ムちゃん、
ちゃん
じゃねえよ。ハムちゃんじゃねえよ。
怒ってる人、バイバイ。
怒ってないから。あだよ、いい夢見ろよ。
はい、じゃねー。伸び出しめて、はい、で
バイバイ、
バイバイ。
じゃあ飛び出しめてって寒いから。
怒ってるハムちゃん、
怒ってねえかよ本当に。いやいやもう危うく危ないところで子供たちの登場で助かったわ本当にもう。
ですね、ちょっと待ってね、あれはい、あ、ダースエイダーの DJ さんのハー、この番組は記憶と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りしております。
はい、ティアックさんありがとうございます。
はい、
はい、
まあ、
なんか騒いでるな子供たち。
まあまあまあまあ、こういう寝る前はこんな感じですよ。
はい、
はい、
今週の泥団子は、
はい、犬月さん、
はい、まあ、あなたのムカついたこと、さっきのね、はい、
怒ってること、
話みたいな、はい、
怒ってます、はい、犬のうんちを持ち帰らない人に怒ってます。
はあ、なるほどね。
で、僕は1日2回朝と昼に犬の散歩に行くのを楽しみにしています。よく犬のうんちが道や公園に放置されています。何が問題かというと、他の犬のうんちは犬にとってはたまらないものなのです。放置されたらうんちがずっと嗅ぎ続けて、しまいには舐め出すことです。リードを引っ張って引き離してもうんちのところに戻りたがって散歩にならなくなるので、結局僕が処理して持ち帰ることになります。マナーが守れない人のせいで犬を連れて入れない場所や糞尿禁止の看板ができてしまったりするので勘弁してほしいです。今度の人はちゃんとマナーを守れているんですけどねっていう意味でね、これ。
まあね、俺もダースレーダーをまあ愛犬家としてはさ、
うん、
まあ今お互い犬はいないけど、犬を飼ってた人間としてはやっぱさ、その犬のうんち、まあ今減ったとはいえやっぱ後始末ね、取ってかない飼い主さんとかたまーに見かけると、これはちょっとなーって思っちゃうもんな。
あれさ、まあだから犬はさ、散歩したらさ、基本的に途中のさ、どんから気持ちいい場所でうんちがしたいわけじゃん、
う
ん、
もう、ね、まあ、犬によっちゃうんちをするために楽しみで散歩に出かけるなんて、俺が飼ってたブブ君なんて、うん、もうんち大好きで外散歩に通るうんちみたいな、
気持ちよくうんちしたいみたいなのがね、
うんうん、
あるから。で、ただまあこれこそさ、
うん、
どんな人が犬飼ってね、街暮らしてるわけだから、
うんうん、
お互い自分のね、ワンちゃんの処理をして、
持
って帰って、
うん、
で、つどつど、
うん、
まあ、気持ちよくうんちしてもらう場所を、確保しとくっていうのは、うん、まあ、それはお互いのためにもなるし、ね、お互いの、ね、だって、うん、犬飼ってない人にしてみると、
うん、
なんでこんなとこに、うんちが置いて、誰だって、あの犬散歩してる誰かだろうってなっちゃうわけじゃん。
うんうん、
で踏んじゃった。
最低限のルールだよね、やっぱ犬を飼う上ではさ、その、踏んで後始末をするっていうのは。
犬は気持ちよくうんちをしたいわけだから。これはもう、こっちが、うん、処理するしかない。犬がね、勝手にじゃーって飼うわけないんだから。
うん。うんうん、
自分のまでセットで、だから、前もこのラジオでもさ、その、捨て犬捨て猫のあの CM、AC のさ、
うん。
なんか綺麗な声で言ってるけどこれは犯罪者のセリフですみたいな、
うんうん、
出てくるのはダメですよみたいなのは、
うん、
実はセットで別に、ね、うん、動物を飼うっていうのはただ、うん、置いとくっていうんじゃなくて餌をあげたり、
うん、
始末をしたり散歩させてあげたりとかっていうのは全部、
うんうん、セットだよね、その辺は、
うん、まあそれをそういうことからスタートしないとダメだよね。
うんうん、
多分
いやもう本当にこれは
なんかいやまあでも最近減ってきた気はするけどね。
まあ本当それは思う。
10年前15年前は
やっぱり昔はさ、うん、そう本当に道端歩いてるとやっぱ犬の糞いっぱいあったなって思うけど、それに比べるとやっぱ10年前に比べたら今確実に減ってるなと思うけど、やっぱりねこう犬の糞が多分家の前とかにあったりしたら、うん、やっぱそれはちょっとねえこんなやつばっかなのかとか思っちゃったりもするだろうし、まあまあ
結構まあなんか減ったからまああると目立つっちゃ目立つしね。
うんうん
うん、でまあそれこそ犬飼ってる人とかでさ、
うん、
袋とかいつも持ち歩いてるスコップと袋とか持ち歩いて散歩してる場合はまあね、うん、見つけたらそれは他の人犬のもう持って帰ったりしてる人もいるだろうし。
そうね、まあついでで拾うっていうそういうねなんか拾いプラス、もうプラスワン運動みたいなのなんかあったね。なんか動物病院にそういうポスターとかも。プラス、
まあ、うん。だから、なんだろう、もうほんと自然の山道とかで、うん、まあ、その動物の糞が落ちてるような場所っていうのとはまた別だから、
うん。
土とかだったら、で、ほっとしたら土に帰るとかっていう、
うん。
かもしれないけど、アスファルトだったりするからね。
うん、まあ本当にこれは、
ずっとあるみたいな感じになるしね。
もう最低限の本当にマナーとして、これ犬飼ってる人は絶対やってくださいねって感じですね。
まあ、はい。中野さん。
中野さん、はい。あ、はい、今日中野さん2番目だ。2番手だ。
入れてない。ああ、読むのか。
いつも一発目に来てたけど。まあ別にそんなルールはないんですけど、
ね。送ってきたらだいぶ早かった。
なかなか。あ、はいはい。うん。
逆に早すぎてね、忘れてた。
いや、もうありがとうございます、中野さん。
怒っていること。リアルで生々しい話を申し訳ないのですが、
うん。
一昨年の秋まで住んでいたアパートの大家のジジイが、
うん。
退去時に法外な金額を不当請求してきたので、今弁護士さんを入れて対抗していますが、未だに解決していない。
お
仕事の関係もあり、引っ越したと言ってもすぐ近所なので、
この
元大家のクソジジイ、うちの周りを犬の散歩、あまり犬の散歩が出てきて。
犬来たね。
買い物でうろちょろして、
うん。
じゃ、
うん。
いや、
うんうん。
その間を調べると、今までアパートを退去していった人たちからも、幽霊会社を使って過大な見積もりを出し、どうかとまがいなことをして金をせしめていたらしいです。
やば。
払うつもりは全くないので、内容証明を送りつけたわけですが、弁護士さんからは、あのじいさんもう86ですよ。もうすぐ勝手に灰になって消えますから、それまでなんとか我慢してくださいと言われています。コロナのせいでストレス解消のヒップホップの方も行ってないし、クラブイベントも危なくていけません。早く女の子とイチャイチャ頑張り。3密して濃食接触濃厚まあいいやこれ
なんかまたすっごいお本当におじさん感が最後いきなり出てきたな。なんか
ニュッと出てきたけど、
おじさんとかやっぱ女子と3密になりたいとか言いがちだからな。もういやもうそれは女子と3密いいんだけど、その何大家さんむちゃくちゃこれもう犯罪じゃないの。そのなんか架空請求
請求みたいなね。要は引き渡すときにさ、
うん、
壁とかそういうのの状態を全部チェックする
ジャン
ルが入って、
うんうん、だリフォーム代と称して、うん、まあちょっとお金を最後払ってくださいみたいなことなんだろうけど、それね、でも間に入って
はさ、引っ越したりしてるじゃん、うん、何回か、
うんうん、
それの引き渡しのときって別に割とすんなりいった、
うん、 いや、やっぱね、一回ぐらいね、その、リフォーム代と称して、
うん、
4、5万上乗せして退去したことあるけど、
うん、
今振り返ると、そういうのも払う必要がないとかいう事案とか、なんか見たことあるね、実は。
そうなのよね。
うんうん。
案外だから、その、経過した年数とかもさ、経年劣化の部分とかもあるから、
うん、本当はそういうのも含めて払ってるらしいんだけど、なんかやっぱ20代前半だから、なんか言われた通りに分かんないけど、なんか払っちゃったね、その時は。なんか
敷金礼金とかももう入れてるわけだから、実はもう事前にさ、お金を払ってるわけだ、
うんうんうん、
っていうことが後々ね、あの僕もさ、あの明大前に事務所借りてた時にさ、
うん、
それを引き払う時にタバコのなんか後がなんかいろいろ言われたけど、
うんうん、
まあでもね、あんまりなんか話して、まあ、何年借りてたから、
うん、まあでもやっぱ引っ越しの時とかっていうのは、そのアパートとかマンションの修繕費用とかじゃなくて、俺はね、あったのは、あの引っ越しするから不要なものが出るじゃん。例えば使わなくなったちょっとしたロッカーとかさ、うん、なんかこうカラーボックスとかさ、そういうのが邪魔になってさ、これどうしようかなってなった時に止まっちゃってるね、うん、あれ大丈夫かな、止まってますね。
いや、すげえ止まった、すげえ止まった。
ああ、オッケー、今動いてる。
いや、それで、ね、やっぱインターネットスピード不安定ですけど出るな。
なんか画質が悪くなっちゃうね、うん、画面とかも。
うん。
そう、その、はい、いらなくなった家具とかさ、そういうのをさ、うん、無料で引き取りますみたいな業者があってさ、
うん。
お、すげえ、これ、粗大ゴミでこれ全部出したら結構お金かかっちゃうから、無料で引き取ってくれる、ラッキーと思って電話してさ、で、その業者が来てさ、全部こう、あ、これいらないもの、これです、これです、これですとか選んで、あ、引き取っ、これタダで引き取りますね、とか、と思ったら、タダじゃなくて、お金を取って引き取るみたいな、その、なんていうの、無料、逆無料みたいな、なんていうの、全部引き取るのに、そのお金はいただきませんが、引き取り代をもらいますみたいな、なんか、結局なんかで12万円ぐらい引き取るのにお金がかかるって言われて、この業、そう、引き取り料に12万円かかりますとか言われて、なんだかよくわかんなくて、あの、断ったことあったけどね。
いやいや、まあなんかその無料引き取りとかっていうのもね、その業者、なんていうの、なんかいろいろあるじゃない。なんか、こう、これにはお金がかかるとか後から言われるとかさ。まあね、でもこの大家さんね、借りてる時にはそういう人だって分かんなかったりするからね、
親
の紹介みたいなのをね。
まあちょっとこれ中則さん、その親父との対決でね、引き続きなんか
進
展あったら、うん、連絡ください。それは、
ね、
うん、
はい、ですね、あとですね、これが大樹さんかな。
はい、大樹さん。
あ、すいません。大樹さんっていうアカウントでつぶやいてるけど、スパイディーさんです。
もう言っちゃってんじゃねえか、もう。大丈夫？これから読む文章で、なんか、実害があるようなこと書いてある。
これ、ディレクターの投稿ですから。
あ、じゃあ大丈夫ですね。うん、はい、
はい。はい。先週の金曜日、ダースさんのチャンネルでも話題に上がっていた、はい、ワンダーウーマン84、ね、うん、ワンダーウーマンを、見に行きました。開始5分前に席に着くと、はい、大学生らしき3人組の男性が劇場へ入ってきました、
うんうん、
入ってきた瞬間から騒がしかったのですが、映画が始まってからも騒がしい、
うん、
ずっとおしゃべりをしていてストーリーがわからないなどと話していました、
うん、
席が空いていたので少し離れた席に移動して解決しようとしたのですが、映画の中盤になるともう劇場中に響き当たる声で会話をし始めてました。さすがに我慢ならず、喋るのやめてくださいと注意すると、3人組の1人が帰り、あとの2人も、
うん、よし。
うんうん。あとは映画を
見
た、うん、です。しかも、本当にその、さおしょうさんを映画館のマナーってどうしていますかというのが来ましたね。
これ、腹立つなぁ。まあ、何人かで来て、まあいいよ、まあ楽しく見たいのはいいけど、映画の最中喋っちゃいけないでしょ、やっぱり。その爆音上映とかって、そういうのとかだったら、まあみんなで声出してとか、まあいいだろう
けど。あるもんね、その音出していいですよっていう、
うんうん、
OK 系な回もあるから、
うんうんうん、
で僕ねだからまあ、程度の問題だとは思うのよ。例えば笑っちゃうとかね、映画見てて笑っちゃうとか、
うんうんうん、
会話じゃなくてね、まずおおわすげえなとか思っちゃうみたいな、う
ん
う
ん、まあまあそれはそんぐらいは全然ね、まあ全然いいと思うけど、
でゴーンガールって大塩君見た映画、ゴーンガール、
ゴーン
ちょっと前にデビッド・フィンチャーの映画なんだけど、
うん、
まあまあ、これもう前の映画だからネタバレっていうんじゃないけど、一応話の構造としては、
うん、
奥さんが行方不明になっちゃうのね、
はいはい、
で旦那さんがその奥さんが行方不明になったって言って探して、なんか事件性があるんじゃないかみたいな、
うん、
があるんです、まあ、ベン・アフレックが旦那さんやってるんだけど、
はいはい、
奥さんがロザムンド・バイクなんですけど、で、うん、まあ、サスペンス風の重々しい感じで始まるんだけど、
うんうん、
実はこの奥さんは失踪したふりして、
うん、
自由なセカンドライフを金持ってますみたいな、
おうおう、
コメディーなのよ。
はいはいはいはい。
で実は要はもう夫婦間はもう破綻してて、もうこんなとこに逃げ出したいわっていう奥さんが、
うん、
もう好き放題やるっていう、セカンドライフを生きるっていうコメディーなのね。
で、うんうん、
実際見ててちょっとやっぱベン・アフレックって顔が面白いのがあって、
まあ馬面だよね、急
に。だからベン・アフレックがバカな役なわけよ、これ。騙されるバカ旦那の役をやってて、やっぱベン・アフレックがバカをやると結構最強レベルじゃない
ですか。まああの顔でバカやっちゃったら本当のバカっぽいもんな。
バカなんですよ。で、うん、笑っちゃってて、
うん、
見てて。でも最初の方のムードは真剣な映画のふりをしてるのよ、うん、
なるほど。
でも、うん、明らかにもおかしいから、電話フレンズが、う
ん。それは何、レーザー、ダースレーザーだけに起きてる裏笑い的な感じなの？みんなが誰が見ても面白い感じなの？
僕と、あと鎖グループの三浦と、うん、あと DT 君っていう、
もうその顔がもうおかしくなっちゃうわけでしょ、もうそれは。
だからこの3人はもうギャグだって気づいてるから、うん、笑ってたの、うん。
なるほど。
で、後々振り返ると全部笑うシーンだっていうのは、映画を終わればわかるわけ、うん。
はいはいはいはい。
でも、とにかく、笑ってたら、
うん、
後ろに座ってた人が蹴ってくる。笑うために。
おー。
笑ってんじゃねえよ。この真面目な映画なんだから。で、
うんうん、
でスリラー映画なのよ。お前邪魔してんじゃねえぞ、みたいな。で、
なるほどね。
で、ガンガン蹴ってくれって、後ろを。これで、蹴るな、こいつとか思って。でも、これは、僕の感覚では絶対これコメディだぞと思ったら、
うん、
映画中盤からはもう完全に振り切ってコメディになるね。
あー、なるほど。そこまでは結構どっちかどっちか分かんないぞみたいな、その危ういバランス感覚だ、うん。
コメディに振り切って最後も爆笑で終わるみたいな映画なんですよ。
あー、あー、あー。
で、
それはそう、ちょっとリアクション難しいとこだね。
そうそうそう、そう、そう。でも、うん、まあ、とにかく面白くて、
うん、
笑ってたのずっと蹴り入れられてたから、
うんうん、
終わった時には、その蹴り入れた人もね、
うん、
面白かったでしょ、と。
ああ、ああ。
いや、まあ、ですね、最初の頃は確かに緊張感のあるところですでに笑っちゃってたけど、
ああ、ああ。
でもこれはそういう映画でしたよねっていう確認の意味も踏まえて、
うん、
蹴ってたの誰だって見たらもういなかった。
ああ、やっぱそれはもう、いや、俺間違えたことやってたって、もう、スタッって逃げちゃったんだろうね。
そう。いや、多分
この人も、俺としたことが、みたいなや
つ。笑ってくれてたらいいなとは思ったけどね、それ。
だから、
要は、ただ会話とかさ、
うん、
今のその、スパイディーさんが言ってるような、
うん、
明らかにもう、妨害行為でしょ、それって。
まあもう、もうおしゃべりになっちゃうと、ちょっとそれはね、
ただ、うん、笑い声とか、うわーとかっていうのは、ある種映画を鑑賞しているのの、につきものが、うん、もうジェットコースターのって、うおーとかなるのと同じような、うん、で、面白い映画だったら声出ちゃったりもするわけじゃん。
うんうんうん。
だから、別にすげーアクション決まった時に、ふーとか言うのは多分、無理じゃないと思うんだけど、
うんうん、
このスパイディさんの話聞くと、要は、よくわかんねえみたいなことをずっと言ってたわけでしょ、先
生。これは本当に一番邪魔。そういう、ネガティブ死語みたいな、うん、面白くねえぐらいだったら、まあ、もう言、ちょっと、キャップ譲って。
思わず言っちゃうみたいなね。
うん。
うん、だけど、
つまんねえよな、みたいなこと言われたらさ、もう本当にそれはもうノイズでしかないからさ、そんな会話っていうのは。
やな。結構これはね、まあだから静かにしてくださいっていうのも、でも、う
ん、かといって注意することによってさ、自分の映画の時間を奪われるからさ、なんかこんなやつに構ってるぐらいだったら無視しようかなっていう選択肢になっちゃうよね、うん、悔しいけど、うん、 わかりますわかります、はい、
うん、
他ありますか、
ね、ちょっと、
うん、
米粒フェイスさん、
米粒フェイスさん、はい、ありがとうございます。
高校生の息子を車で最寄りのバス停に毎日送迎しているのですが、気がつくと後部座席に使用済みマスクが複数ふさげてある。今妻の車にも、叱って、あ、これは息子さんの、がマスクを、使用済みのマスクを置いてってた
って。もう、ポイって車の中に
捨ててたんだ。捨ててったってね。車はゴミ箱じゃねえぞってね。
まあまあまあ、あ、家族関係、これ他人とかだったら、おいおいおいってなるけど、これちょっと微妙なとこだね。自分の息子ってなると。
いや、ミスター手塚さん、
はい、手塚さん、
前日ゴミを出している人40前半かながいて、母がそれを注意したら、うん、は問題あるんすか、いや闇業者や鳥獣被害も出るので当日に出してもらうことになってるんですと返すと、だったら12時回ったらいいんすね、当日ですから、と母に嫌的な態度で反論、
うんうんうん、
私は必死にこらえましたっていうね。これ
ゴミ出し問題ね、
一緒にいたのかな、必死にこらえたって、それともこういう話を聞いたってことなのかな、
どういうことだろうね、それは。まあでもこれ結構朝一で出さないといけないって、これその地域の監視おばさんとかがいたりするパターンだと、うん、なかなかね、その朝出すのが困難な仕事の人とかもいるわけだから、これ難しいとこだと思うね。
それはね、実はあって、生活スタイルがね、夜型の人も、まあ僕なんかが一人結婚する前とかね、だいたい朝5時とか6時に帰ってくるわけじゃん。
うんうんうん、
イベントとか出てね。
そうね。う
ん、で、そこから寝て起きたら、もう収集者はいないっていうのが、もう分かってたりするっていうのもあるから。
うんうん
うん。これも、まあまあ、だけど今、この場合はね、言い返し方がね、
うん、
関係あるんすかみたいなのが。
いや、やっぱ、ほんと、この辺はトラブルの元だと思う、どこ、全国各地。うん、やっぱ、その、うちの周りでも、うちんとこはね、その、ゴミ監視人はいないんだけど、一区画道路、違うところの道路のゴミ捨て場には、そういうね、多分監視ババア的な人が手書きでね、あ、朝になってから出してくださいみたいな手書きのボードがゴミ集積所に、こう、吊るしてあるんだよね、やっぱ。だからこういう、これ一区画違うだけでも、こんぐらいこう、出し方監視ババアがいるって思うと、なかなかこれは本当全国各地でこういうのって本当にあるんだろうな。
要はさ、知り合いとかになってればいいと思う。
うん
うんうん、知り合いになってて、どういう生活をお互いしてるかって知ってればさ、
うん、
分かるけど、知らないで顔が見えない感じでやっぱなっちゃってるのが良くないと思うけどね、うん、
やっぱ東京とかだとマンションアパート
が分かればいい、
うん、あるからね、なんかこれね、うん、
だから滑らない話でさ、うん、おっしゃんが出てた時さ、
うん、
そのゴミ出しの話があってさ、
うん、
すごい好きなんだけど、
うん、
なんかそれこそ、おばちゃんがさ、ゴミ出しててさ、
うん、
生ゴミをおばちゃんが出してて、
はいはい。
で、そこ星ちゃんが、これちょっと細かいところは、実際に見てみないと思い出せないんだけど、まあ、星ちゃんがこう、うん、ゴミ出しというタイミングで、その、ちゃんと時間通りに出すとか、
うん、
なんか、割と、ちゃんとした行動を若者なのに星ちゃんがして、
うん、
そのおばちゃんが、
うん、
偉いわ、若いのに偉いわね、って言って、で、星ちゃんがなんかちょっと一個ボケをかましたら、
うん、
おばちゃんが、こいつって言って、おでこちょんってやったっていう。
うんうん、かわいいな。
うん、指にめっちゃ生ゴミがついてた
って。うわ、まあまあ、何おまけつけてくんだよ、汚ねえな。
こいつって言って、ちょんって言ったら生ゴミついてたっていう、そんな話がありましたけどね。
うん、
まあまあ、だから、まあこういうのもさ、要は、こういうやり方なんですっていうのが決まってたりするのを、じゃあどれくらいみんな、うん、要は、これみんなの場所ですよねっていうのはみんなが誰なのみたいなのが、ね、
うん、
もうちょっとわかんなくなってきたりするわけじゃん。
うん。
隣に住んでる人誰だか知らないとか、どんな生活してるの。そこだよね、なんか。
うん。
なんかこういう夜お仕事なさってるんですよね、みたいな。じゃあもう早いうちに出しておいてください。
多分そういうのも一言挨拶すれば結構変わると思うんだよね。
いうことだよね。
うん。
だから、
あるね。
うん、まあ、かといってさ、そのすぐ、誰でも仲良くなれるっていう、書くことでもないわけで、いろんな性格の人いるからさ。
うんうん。
だから、
その俺が、その、俺の一個近くの道路の隣の道路のゴミ出し、警告文を見ると、やっぱりね、 すごい丁寧な文字で書いてあるんだけど、文字のなんか至るとこに怒りを感じるんだよね。なんかこうすごく怒りをこらえて丁寧に書いてんじゃないかとか、なんかね、
ぶって書いてるんです。
なんかぶってから感じるんだよね、この恐怖心というか、うん、その怒りのオーラが、
うん、いやー、まあそれはね、だから難しいとこあるよね。うちもさ、この、うん、まあ、両親が死んでからさ、僕弟だけになってさ、うん、やっぱ隣の人とかさ、はいはい、若者が一人で住んでるになったから、
うんうん、
結構怖かったらしいのよ。しかもなんか夜とかに車で出かけていくし、朝方帰ってきたりするわけじゃん。
その周りの人は昔から住んでるって。
まあなんかこの昔から住んでる人で、うん、あのうちの親のことは多分知ってるんだけど、
なるほどね。
なんかそこの息子さん、うん、ちょっとまた若い人たちが出入りしててみたいな。
なんか夜中になるとガワワワワ言って、
君らも
イン
も
踏んでるし、
爆音でヒップホップ、
うん、レコードガシャガシャやってるしみたいな。
また止まっちゃったかな。
止まっちゃうね。大丈夫かな。
ズームの
繋がった。繋がってる繋がってる。うん。
ああ、なんか厄介だなこれ。ちなみにね、ズームから YouTube のが非常に良好って出てるし、うん、Wi-Fi のあの、うん、この3本で非常に強いなんだけど。
うん。
なんだろうなこれ。
やっぱりその、うん、心霊だな、心霊。
心霊だね。まあでも、そういう感じになっちゃってたのが、やっぱうちの娘ができて、
うん、
上の娘が4歳ぐらいになると、
うん、
会う人みんなに挨拶するようになる。
なあ、今はもう社交性身につけてる時だね、なんか。
で、その子が、要は、隣のおばちゃんに挨拶、うん、おっさんに言ったら、うん、おばちゃんは、うん、って言って、
うん、
で、ここの子なのみたいな感じで言って、それで話すようになって、
うん、
そしたら、いや、実は、お宅、ね、お父さんの頃は知ってたんだけど、
うん。
まあ、なんか音楽わかんないけど、深夜に爆音で音楽が鳴ってたり、
うん。
から、ちょっとどうしてるのかと思ってたんですよ、みたいな話。
ああ、やっぱ子供はね、やっぱ強いよ。まあ、うん、先週のさ、このラジオ、このズームラジオもさ、普段の倍ぐらい、子供たちが最後登場したらさ、倍ぐらい再生回数伸びてるからね。
うん。まあ、今日も来たからね、あいつら。
今日も、もうかなり俺が優勢だったさっきのバトルも、子供たちのところでダースレーダーは救われたな。
まあまあまあまあ、まあ、子供が好きでってのありますよ、それ。だからそのおばちゃんとのあれも、
うん、
子供のきっかけで、
うん、
で、まあ最終的にはもうだから、
うん、
なんていうの、宅急便とか来ても、
うん、
なかったらお互いの荷物も預かっとくぐらいの中になった
もん。おー、怖かすがいが、これもう他人の間にも通用するんだね。
うん、
そういう、引き渡し的な感じで。
それから一気にね、その隣のおばちゃん、今もまた、いなくなっちゃったんだけども、まあ、その、いた頃は、
まあ、子供と動物、うん、これはね、近所のね、友好関係を作るには、本当にここはもう、いい橋渡しになるよね、なんか。やっぱ犬飼ってるとさ、散歩するから、自然と犬を介して近所の人たちと仲良くなったりするって感じがあるからね。うん。
犬で認識するじゃん。柴犬飼ってるところの人だとかさ。
うんうんうん。
あ、ブルドッグ飼ってる。ブルドッグの、とこの、
特定多数の人が住んでるところで、まあ、共通の話題って意外と出ないけど、やっぱ犬を共通の話題にしていろんな人と喋ったりするって、うん、うちの近所結構そういうのあるしさ、うん。
まあまあまあ、ね、そういう、なんかまあきっかけっていうのがあって、どういうか、お互い分かれば、うん、ああ、なるほどっていう風になって、ようやく共通のなんかっていうのができるようになるみたいなね。
うんうん、
まあ、うちの場合、本当、娘に、そういうのね、いろいろ、近所で猫飼って、飼ってるおばちゃんとか、うちの娘が先に友達になったりしたから、
うんうん、
で、その時、猫の餌とか余ったら、おばちゃんとこ持ってったりとかして。
中典さんも、その、近所の大家さんと揉めてるんだったらさ、なんか、子供の人形とか中典さん常に抱えて歩いてればいいんじゃない？こう、ちっちゃな赤ちゃん人形みたいな。
うん。話しかけてこなくなると思って。おう、よしよし。
この子なんですって
言
ったら、
そう、大家さんに会ったらね、この子なんですよって言って
。怖い子。
キューピー人形かなんか、こうやって。
一番怖いから、おじさんが一人で人形の赤ちゃん人形を抱っこしてるっていうのは、ホラーだからね。
それで、ね、この子のおむつ代とかがかかっちゃって、みたいな。ミルク代とかが大変なんですよ、みたいな。
真顔で中野さん絶対やんないでくださいね、これ。逮捕さ、逮捕案件にこれ匹敵する怖い
事象。逮捕案件よね。ありますけど。はい。はいはいはい、そんなところから、ちょっと待ってください。YouTube の方も来てる
かな。YouTube あるかな、
今のがね、Twitter の方なんですけど。
うん。どっちも待ってね。そうそう、ハッシュタグダースオーショーで、ツイッターで送ってもらってもいいんだけど、やっぱツイッターで見られるの嫌だったなとか思う方は、うん、まあ、その、YouTube のコメントでもいいし。
YouTube のコメントもまあ見られるけどね。
YouTube のコメントもそうですね、見られますね。ツイッターの仲間に見られたくないとかね。
当たってる人いたよ、犬月さんがね。
はい、はい。
娘さんはおしょうさんのパーカーの裏地を見てブロッコリーを連想したのかな。
おお、
当たりが出た。
ナイス。そう、そうでしたね、うん、結局。うん。
うん、
だからやっぱ子供の観察力ってすごいなと思ったよ、なんか。うんうん、一瞬で、この裏地を見てブロッコリーだっていう。
ブロッコリーっていうのだったんだね。うん。うん、こっちはでも、泥団子は来てないですね。
泥団子なかったか。うん、はい。
あれ、これ、だから、過去一番ぐらい見られてるけど、泥団子は一個も来てないっていう。
そっか、そっか。
はい。まあ、じゃあ、来週のテーマ。
来週のテーマは、最近さ、トランプ大統領がさ、ツイッター凍結されたってあったじゃん。
うんうん、
暴力を扇動するような発言が多かったからみたいな。
うんうん、
で、あったけどさ、日本のね、航空会社で今週、うん、これ、静岡にある、まあ、小さな航空会社なんだけど、FDA っていう、うん、まあ、小さな会社なんだけど、飛行機会社、航空会社。が、まあ、これはね、全然その暴力的なことを扇動するような発言とかじゃないんだけど、
うん、
なぜ凍結さ、ツイッターアカウントを凍結されたかっていうと、
うん、
ツイッターの、まあ、年齢欄ってあるわけよ、ツイッターの設定するときに。
あったっけ？
俺もね、全然思ってないんだけど、まあなんか、任意でやる欄なのかな？わかんないけど、うん、まあなんかその、年齢っていうのがあるらしくて、項目で。
うんうん、
そこに、まあその、航空会社だから別に年齢はないけど、一応ね、その、この航空会社の設立日が、まあ、2009年だったらしくて。
2009年、うん。
で、そこでそういう年齢設定にしちゃったわけよ。
うん、
そうすると、ツイッターのその規約によると、13歳以上とかなんかそういうのがあるらしくて。
うん。で、
2009年だから、まだだから2009年だから、まあ、13歳に満たなかったらしくて。
うん。
それで、なんか凍結されたらしくて、
あ、まあ、
今はそれ分かって、別にもう解除されてんだけど、うん、そういうなんていうの、こう、意外と知らなかった、俺もそう知らなかったけど、そんな、13歳、子供ってやってダメなの、ツイッターって。
いやいや、なんか投稿できるものとかがあるんじゃない、閲覧できる。
うん、なんかそういう、なんか、細かい制限が実はあるらしくて、なんか、まあ、
分かんないけどね。
うん。まあそういうのを踏まえて、なんかあなたの知らなかったこと、最近知ったことみたいなことあれば、こんなこと僕知らなかったんです。みんなが常識だと思ってたことでもいいし、なんかそういうことあったら、あなたの知らなかったこととか。
最近知ったこと、最近
知ったこと。
みんな知ってたのに自分だけ知らなかったみたいな。
うんうんうん。
うん、だから、ツイッターに年齢なんてのをさ、もう大人になってから解説してるからさ、
うんうん、
そういうのがあるかどうか気づかないもんね、こっちはね。
そうそう、全然俺もこんなこと知らなかったから、そんな。
おしょうくんは何年ぐらいやってんの、ツイッター
。ツイッターはでも10年ぐらいかな、ちょっと全然わかんないけど。まあ、レーザーとか結構早かったよね。
いや、でも、結構周りがやってるって、うん、今さ、なんかクラブハウスみたいなのが流行ってるんだけどさ、
うん、
新しい SNS みたいな感じで。当時もツイッターっていうのがミ
ッシーもやってて。あ、なんか音声、
クラブハウス
ミキシー出たー、マイミク何人、
マイミク何人のミキシーをやったら、なんか今ツイッターにみんな映ってるみたいな話を聞いて、うん、
はいはいはい、
ミキシーからツイッターに映った記憶がある。
ああ、
だから2000年、それこそ2005年6年とか、そのいいともを見てた頃はミキシーだった気がする。
ほんとクラブ行くとマイミクになろうよみたいな、よくそんな話あったもんな。なんか
私の大切なマイミクさんですっていう、あの紹介、
足跡とかね、
足跡、なん
か、
うん、ペタが作って
る、ペタ懐かしいね。うん、そうそうそう、まあそんな感じで、
うん、じゃあまあ最近で、来週なんですけど、
うん、
僕がね、来週2月5日 5日、うん、次の日のね、土曜日が大分なんですっていうので、うん、
あ
昼からなんです
の、昼からなんですの、まあ、出張イベントか、
うん。で、大分行くんだけど、もう前乗りで、昼からなんです終わったら、鹿島さんと一緒に、
うん、
飛行機で大分行くのね。で、次の日昼、割と早いイベントだから、前の日について、はいはい、だから、母は多分大分のホテルから、
うん、
リモートみたいになるかな。
あらら、すごいね。うんうん。
で、9時半で大丈夫だと思うんだけど、一応ちょっと向こう着いてから、うん、もしかしたら10時になるかもしれない。多分9時半で大丈夫なはずなんだけど、
うん
まあ、向こうには7時ぐらいに着くから、7時、8時ぐらいに着くから、
まあなんか、まあ、もしかしたら遅れるかも
って感じ、ね、遅れるかもしれないっていう、
うん。
うん。前もね、去年もだから大分から一回ズームでやってる気がする。
あー。
一日、大分に、確か。
中継でやったっけ？
一回やったやった。で、急いでホテル帰った許可の。
ああ、そう
か。うん。イベント、大分駅前のイベントやってて。
うん。
で、終わった。
ピコン来た。
うん。これはリアルピコンね。
リアルピコンね。
ウーバーイーツを買えませんかってメールが来た。
それは普通に、リエ、何？宣伝？
宣伝のやつでした。
やめてくれよ、今は。うん
まあ、という感じなんで、大分から、
はいはいはい。
告知他にありますか？大塩くん。
はい、告知は、僕はね、ガキレンジャー DJ 大塩のワクワクチャンネルって、このチャンネルとは別で僕の YouTube チャンネルやってるんで、これはね、おもちゃをレビューするチャンネル、おもちゃレビュー専門チャンネルで、まあ、エアガンとかをメインにやってるんで、うん、ちょっとね、ぜひぜひ、そういうの興味ある方はね、
はい、
とかにいろいろあるんですけど、こういうのね。うん、
週末アップ。ね、うん、お正月のチャンネル。はい、僕はですね、31日日曜日に、
うん、
箱根宮台真司さんとの、イベント、ロフトチャンネルからかな、
うん、
朝やロフトチャンネルから、100分で宮台の、7時、19時半から、
はい、
なんですけど、一昨日ぐらいで、カホリ TV っていう僕と宮台さんと城横溝さんでやってるイベントね、
うん、
ニコニコ生放送の番組、ゲストが清原さんだったんですよ、黒嫁の。
おうおうおう、清原さん。
宮台さん来なかった。
宮台さん。
つい終わった時電話も繋がんなくて、
うん、
終わったぐらいに電話したら普通にガチャッと出て出て、
うん、
どうしましたかとかって言うから、いや今番組終わりましたよみたいな。えっとか。
そうでした。もうじゃあね、普通に忘れてたの？
普通に忘れてたね。
宮台さん、もう。
ね、ちょっと
宮台さんのこと、俺、ハムちゃんって呼んじゃうよ、もう。
ブロッコリーハムちゃんって。
ブロッコリー宮台さんだよ、これ、もう、本当に。
びっくりした
。やっちゃいましたね。
払われなかったみたいな、
ね。忘れた、もう、ズーム、配信関係もなんか、前もあったよね。あれはイベントか。
うん、
昼からなんです。
ああ、夜からなんです。
あれも来なかった人いたいもんね。
そうそうそう
そう。はいはいはい。
まあまあ、まあ、日曜日はちゃんと宮台さん。前回ね、100分で宮台は40分宮台さん遅刻して一人で僕が喋ってたっていう回もありました。
もう前回2班じゃない。もうこれ、ブロッコリー宮台、ほぼ確定ですよ、これ、はっきり。
ブロッコリー。ブロッコリー。
もうこれギリギリ崖っぷちですからね。もう次やったら確実にもう僕はブロッコリーと呼ぶ。
ブロッコリーと呼ぶ。
宮台さんのことを。はい。
もうそんな瀬戸際のね、31日が、うん、まあ、100分で宮台で、まあ来週2月6が、大分なんですっていう
はい
います、うん、はい、ということで今日ちょっとスタートが遅れた分あれですが、
はい、
まあ遅くまでお付き合いいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあなんか前回5000回とか見られてるね。
いつもね、まあ2000、3000ぐらいだったけど、一気にねその倍ぐらい。やっぱ子供パワーですよ、これは。
ブロッコリーハム、
ブロッコリーハム。いやー、まあまあまあ、はいはい、いいことです。
まあまあまあ、はい、今年もね、まあ、よろしく。一応だから、来週2月7日で本当だったら緊急事態宣言が終わると言われているよ、わけよ。
終わる、どうなの？終わんないような感じ。
終わんないよ。終わんないのか。変わってないでしょ、なんも。
これなんかその緊急事態続行いたしますみたいな宣言とかあんのかな、この後。だからしれーっとこう伸びていく感じなのかな。
だから、一応、来週の月曜日とか、
うん、
火曜日ぐらいに、どうするか決めるっていうけど、
うん、
もう規定路線で決まってんじゃねえのみたいな気もするけどね。
うん、
まあまあ、伸びそうな感じしますよね。
まあ、確かにこう飲食店、まあ、レーダーとかも知り合いとかでいるだろうけどさ、飲食店やってる人だよね、本当に大変なのはやっぱこういうの。
でもさ、
うん、
新宿とかにもあると思うんで、渋谷でもね、駅前にやってるラーメン屋さんあるのよ。
うんうんうん。
8時以降も。
うん。
長蛇の列だもん、やっぱり。みんな食べることないから。
ああ。結構そう。
仕事とかがさ、
一極集中するだろうね、そのやってるとこは。
だからそれはそれでダメじゃん。で、うんうん、だから、なんつうか、もうちょいうまいやり方ないのとかって思うけどね。
なんかね、あの、こう、高速道路のサービスエリアも店が閉まってて、そのタクシー、トラックの運転手とかがやっぱりこの、サービスエリアで食事をそこで取るっていう人たちは結構ご飯取れないって、なかなか大変らしいもんね、やっぱり。
そう、高速も閉まっちゃってるでしょ。
うん。
で、なんだったら終電もさ、早くなってるじゃん。
終電もね、うん、
繰り上げになる。それこそ宮台さん来なかった日の放送で、うん、あの赤坂のスタジオだったんだけど、
うんうんうん、
宮台さん来ないと思って、うん、で、うん、来ないまま、まあ、放送終わって、
うん、
お疲れ様でしたって書いたら終電もなくなってて、
ブロッコリーいろんなとこに問題が波及してるよ、本当にもう。
うわぁ、もう電車ねえじゃんとかなって結局タクシーで帰る。
赤坂からタクシーって結構かかるもんね、深夜は。
よかった。まあ、そういうのもだからいろいろね、まあ延長するのはするでどうなるんでしょうって感じがありますけど、
うん、
来週またっていう感じで。
はいはいはい。
どんなところお疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
いいこと出せだと。
はい、ガッキレンジャー DJ オショーでした。
はい、二人揃って、
はー。はー、ありがとうございました。